good evening, ladies and gentlemen.
こまで済みました。ですね今日はですね三たらい清志のダンスの ヤマタカボウのイカロスってやつをやろうと思いますと。はい。で、ジータレス読みから673番、およったんおこんばんこずざと、おこんばんこなんですけども、まあ、おやったんじゃないんですけども、とりあえずアザスで674。ですね、おっちゃん来たこんばんは、久しぶりにリアルタイムで聞けるよと、まあ、おっちゃんじゃないですけど、アザスで675、おっちゃんこんばん、こんばんはと、まあ、おっちゃんじゃないですけど、こんばんはです。で676、あわわわわ、おっちゃんやややた、こんばんはです。全裸に正座で聞かせていただきますと。まあ、おっちゃんじゃないんですけど、アザースで677、お茶コントもおっちゃんじゃないですけど、コマです。作業用に聞かせてもらいやすと、アザース、はい。で、です。オートストップで。じゃあですね、早速行きたいと思います。御手洗清のダンスっていう本の山高坊のイカロスっていう題名の話です。じゃあ行きましょう。プロローグ。私のうちに一つのイメージがある。背に翼の生えた人間が深い霧の中をゆっくりと飛んでくるイメージだ。手前からももう一人の鳥人間が飛んでいく。二人は空中で会釈をし合い、挨拶を交わす。そしてすれ違う。黒い塩ビ服を着、黒い山高帽をかぶってひげを生やしたその空を飛ぶ男は、ゆっくりと翼を羽ばたかせ、霧を揺らしながらビルの谷間に降りてくる。そしてビルの外壁に張り付いた。するとそこに不思議なことに扉がついているのだ。目もくらむようなビルの8階である。無論下に金属階段などあるわけでもない。そのドアは空を飛べる人間専用の出入り口なのだ。キーを差し込み、ノブをひねり、ドアを開くと、山高坊の男は8階のフロアに消えた。ゆっくりとドアが閉まる。今私の机の上に一枚の絵の複写がある。ある画家の遺作展の案内パンフレットである。ひどく不思議な絵だ。頂上がふかしたてのパンのように丸い。黒い山高帽をかぶり、タキシードを着てステッキを持った人物が両手を広げて雲の浮かんだ青空を飛んでいる。今回もまた例によって私は編集者にせき立てられている。今月中にせめて一つ、御手洗の活躍を示す事件を紹介した一文を書けと言われているのである。編集者は読者にせき立てられているらしい。読者は自分の内なる知的好奇心にせき立てられているのだろう。これはこの世界の回り回った運命というべきものなのだろうが、一方私の方は御手洗からあまり余計なことは書くなと常々責められているのだ。間に立った私はいつもジレンマに責め苛まれる。そんなわけでいつも私に手紙をくださり、御手洗の紹介を怠っているとお叱りの女性の皆様、納得していただきたいと思う。私としても自分の奇妙な友人の紹介のため筆を取ることはいささかもやぶさかではないのだが、またお知らせしたい奇想天外な事件も私の机上の資料ファイルにたまる一方なのだが、後に御手洗の皮肉を聞くときのことを思うとどうしても筆が鈍るのである。また事件の当事者を傷つけかねない、 傷つけかねないことも考慮しなくてはならない。加えて編集者はとびきり変わったものをというご希望のようである。こういう諸条件を満たし、なおかつ締め切りに間に合わせるように手早く書き上げられそうな事件というと、今私の脳裏に浮かぶものは一つしかない。あ、そんなわけで1982年の資料ファイルから取り出したものがこの絵なのである。この絵の作者は赤松稲平といい、相当風変わりな人物で、空を飛ぶ人間の絵ばかりを描いていた。それも女性なら様々な服装をした人が空に浮かんでいるが、男性になると必ず黒い山高帽をかぶり、黒い塩ビ服を着込んでひげを生やしているのだった。赤松稲平は常にそういういでたちであったので、すなわち彼の絵に現れる空を飛ぶ男は彼自身であるらしい。彼は酒に酔うと人間には空を飛べる能力があると常々主張していた。彼はアル中患者で、彼の体からアルコールの匂いがしていない時がなかったようだが、それに加えて実にしばしば泥酔し、そんな時は必ず人間は空を飛ぶ生き物なのだと熱い口調で主張した。日本や中国には昔から飛仙図というものが多く描かれている。仙人が苦しい修行の末、ある境地に達すると空を飛ぶことができるのだ。あるいは西洋でも天使はみんな空に浮かんで描かれている。これらが全て画家のファンタジーだというのだろうか。いや、そうではない。これは事実だったのだ。ただしこういう時にはその人物は極限まで人生の絶望感で満たされていなくてはならないのだが、という、骨の髄まで体内に満ちた絶望感が人間の体と魂を軽くするのだそうだ。そんな人物だから無論狂人扱いで中央の画壇からは相手にされず、精神病院を出たり入ったりしていた。絵が売れるタイプでもなく、時折彼の絵をポスターやパンフレットに使う奇特なファッションメーカーもあったが、それは夫人の力に負うところが大きく、彼は言ってみれば晩年のゴッホのような孤独で貧乏な狂気の画家だった。とはいうものの、実際には彼の生活はそれほど悲惨なものではなく、浅草墨田公園の近くに一応自分専用のアトリエを持ち、最低限の生活、それは彼の場合1日1本のウイスキーを意味したが、は保証されていた。というのは彼の別居中の妻がクリスチャン・オーキッドという業界ではかなり名の通ったファッションブランドの社長をしていたからである。赤松稲平によればこの夫人も空を飛ぶ能力があり、しかも自分はその現場を目撃したそうなのだが、とすればこの夫婦はほとんど何一つ不自由のない生活をしていたことになる。氷室志乃という名のその女社長は美貌と才能で世間に名が通り、彼女の作り出すファッションは常に一味違った個性を持つ芸能人や女優たちの関心の的だった。ブランドのイメージは上昇の一途をたどりつつあり、おまけに彼女は空を飛ぶ能力まであるという。ご主人の方も別居中という多少の不幸はあるが、一日一瓶の酒は保証され、残る生涯を好きな絵を描いて過ごせばそれでいいはずだった。考えようによっては人が羨む最高の生活ではあるまいか。それがあれほどの悲劇に遭遇した。私も他人の悲劇に首を突っ込むようになってもう長いが、あれほど身の毛がよだつような不可解な悲劇には横浜暗闇坂の事件を除けば以後出会った記憶がない。実際何とも奇怪で恐ろしい、そして不思議な事件だった。あの時のことを思い出すと私は未だに恐怖を覚え、その極限的な不安感から首筋が縮み、体中がこわばってしまうような感覚が起こる。実際どうしてあれほど不思議なことが起こったのか、もう6年ばかり前のことになるが、一時随分世間を騒がせたので読者の皆さんも覚えておられるかもしれない。赤松稲平というこの空を飛べると主張する画家が実際地上何十メートルもの上空に浮かんで死んでいた。浅草のビルとビルの谷間のような場所だった。ビルからビルへと渡された電線の真ん中あたりに引っかかって浮かんでいたのである。 両手をまさに彼の描く絵のように広げ、少し背中方向へ反らせていた。帽子こそかぶっていなかったが、黒い背広姿で今まさに気持ちよく空を飛んでいるという風だった。路地の上空とは言っても、赤松の浮かんでいる空中から見て左右にあるビルはそれぞれ10メートルは離れている。とてもではないが、通常の人間なら自分の力でそんなところに飛び出せるものではない。しかも彼の取った姿勢は別段電線に強制されて、そんな風に両手を広げているわけではなく、完全に自分の意思で広げているらしいのである。胸と足のあたりで電線の上に乗り、彼は腹ばいの姿勢で空中に浮かんでいるのだが、両手は電線に触れていない。この不思議な物体を発見し、地上は早朝からたちまち上を下への大騒ぎになった。警察が駆けつけ、続いて消防署のはしご車がやってきて、ようやくこの空飛ぶ男を地上に降ろした。そしてこの騒ぎと時を同じくして、付近の隅田公園から身なりのいい上品な女性が発狂しさまよっているのが発見された。彼女は赤松稲平の妻であり、クリスチャン・オーキッドの女社長兼デザイナー氷室志乃だった。しかも事件はこれだけでは終わらなかった。前夜の東武伊勢崎線竹の塚行き最終電車が奇妙なことにロープをずるずると引きずっており、そのロープの先に人間の右腕が絡みついていたというのである。事件の詳細な報告は先に譲るとして、とにかく最初から順を追って話していくことにしよう。ことの起こりは1982年5月9日日曜日のことだった。よく晴れた暖かい気持ちのいい日で、御手洗と私とは半日横浜の街を散歩し、ようやく夕方になってから馬車道の部屋に帰ってきた。多少世間に名を知られるようになった現在と違い、当時の彼は全く無名だったので、我々の部屋に自分から訪ねてくる人は稀だったのである。したがって必然的に私たちは暇だった。そして訪ねてくれる人たちも大抵占いの客か、相談も事件とはとても呼べないようなささやかなどうでもよいものが多かった。歴史に名を残している過去の名探偵たちも多かれ少なかれ最初はこの頃の御手洗のような一時期を過ごしたのだろうか。おそらくそうなのだろうが、私が身近にする御手洗の日常にはどうも名探偵らしからぬ喜劇的な要素が強いように思われる。この日も散歩から帰り、例によって誰が夕食を作るかで論争になった。材料の買い物は散歩の途中で済ませていたので、要はどっちがエプロンをかけるかで毎度揉めるのである。そんな時ドアのチャイムが鳴った。私がドアを開けると、まだ20代に見える若い学生風の男が立っていた。こちら御手洗さんの事務所でしょうか、と青年はナイーブそうな柔らかい口調で言った。そうですと私が答えると、ではあなたが御手洗さんで。彼は私に聞いた。すると御手洗は部屋の隅から大声を出した。御手洗は僕です。その男はただのコックですよ。今から夕食の支度をするところですから、邪魔しないでこっちへかけてください。青年は御手洗の指図に従順に従い、私は食事の支度の前にさらにお茶を入れさせられるためついたての彼方の厨房に追い払われた。青年はアンチックな革張りの応接セットで御手洗と向き合うと、珍しそうに御手洗の顔をじろじろと眺めていた。先生術殺人事件を読みました、と彼はおずおずと言った。当時あの本が出て間がなかった。すごく面白かったです。びっくりしました。感心しました。ああそうですか、御手洗はそっけなく言った。私は世界中で最も冷遇されている物書きだと思う。だいたいこういう惨事は筆者たる私が受けるべき筋合いのものではあるまいか。私に限り惨事はすべて御手洗の方に行くのである。それで今日はどんなご用事です？
本にサインしていただこうかと。
青年は先生術殺人事件を取り出した。
そんなことでいらしたんですか。手早くサインしてから見たらいが言った。いえ、それだけじゃなくて、ちょっと変わったお話があって、まずどんな風にお話ししたらいいか。もしよければお名前と住所と職業をかいつまんでお話しいただき、それからご用件という段取りでいかがです。見たらいが言った。以前は訪問者に好きなように喋らせていたのだが、それではかえって戸惑うようなので、そんな風にこちらで指定することにしたのである。あ、そうか。名前は湯浅誠と言います。お湯の湯に深い浅いの朝、真実の誠です。住所は台東区花川戸浅草です。琴問橋の近くの古い安アパートに住んでいまして、職業は印刷工です。向こう島の印刷工場に勤めています。毎朝琴問橋を渡って通勤してます。通勤はだいたい徒歩で20分くらいかかります。こんなところで自己紹介はよろしいでしょうか。必要にして十分です。ではご依頼の件をどうぞ。御手洗さんのような方ならどんな相談にも乗ってくださると思いまして伺いました。どんな些細な事柄でも一般と変わっていることなら興味をお持ちになるんじゃないかと。多分そうです。どんなことです。紅茶を運んでいき、テーブルに置くと私も御手洗の隣にかけた。御手洗さん、ビルの壁面によく空中に向かって開いたドアがあるのをご存知ですか。空中に向かって開いたドア。青年は突然妙なことを言い出した。いや、知りません。御手洗は言った。湯浅青年は続いて私の顔を見たので、私も首を左右に振った。ああ、そうですかと青年はのんびりした口調で、それでもだいぶ残念そうに言った。実は僕は東京の街をおかしなものを探して歩くのが趣味なんですが、前から変だな変だなと思っているものの一つにこういうドアがあるんです。
どんなドアです。
それが何の変哲もないドアなんです。ビルの壁面の高いところにありまして、4階や5階についているのもありますし、8階についているものもあります。2階、3階、4階にそれぞれ1つずつついているものもあります。ちゃんとノブもついていて、いつも開け閉めしているみたいにピカピカ光っているんです。ドアの下にはもちろんはしごも階段もついていなくて、断崖絶壁みたいなビルの壁があるだけです。何十メートルも上の方にポツンとついているんです。これは一体何なんでしょうか。
本当にそんなものがあるんですか。
あります。僕は写真を撮ってきました。
青年はそう言ってテーブルの上に何枚か写真を並べた。彼の言う通りだった。何の変哲もないビルの壁のはるか高いところにポツンとドアがついている写真、2階から4階まで縦1列にドアが並んだビルの写真などだった。
これは神田です。これは渋谷。こっちは豊島区。これは銀座です。こんな風に都内にたくさんあるんです。
ほう、なるほど。こんなにありますか。
御手洗さん、このドアは何だと思われますか。
色白の青年はつぶらな目をいっぱいに見開き、真剣な顔でそう質問してくる。このドアについて僕の意見を聞きにいらしたんですか。
御手洗はニヤニヤしながら尋ねた。はい、一つにはそういうことです。
これは東京タワーから飛んできたピーターパンが入るドアじゃないですか。
御手洗が冗談を言った。すると青年は目を輝かせた。御手洗さんもそう思いますか。実は僕もなんです。僕は長いことこのドアの使い道について考えていたんです。そしたら今度やっと分かったんです。この世界には空を飛ぶ人間もいるんだってこと。みんな何食わぬ顔で生活してるから僕らには全然わからないけれど、僕らに混じって暮らしているこの日本人の中に明らかに空を飛べる人間がいるんですよ。 だってじゃなきゃ東京にこんなにたくさん空中に開くドアがあるなんておかしいですよ。青年は言い募った。私はだんだん薄気味が悪くなってきた。この青年の神経はどうやら まともではないらしい。しかし狂人は狂人を知るで、見たらいは澄ました顔で話に聞き入っている。それでこのドアが空を飛ぶ人間が出入りするドアだと君が信じるに至ったのには何か理由があるんじゃないですか。
それなんです。
青年は勢いよく言って一口紅茶をすすった。丸い目がさらに大きく丸くなった。
あの、毎日家の近くの神谷バーで一緒になる酒好きの男がいまして、おかしな黒い山高帽をいつもかぶっていて、大抵一人でヘベレケになっているものだから気になっていたら、ある日僕に絵の印刷について聞いてきまして、そして自分は画家だと名乗りまして、それで親しくなったようなわけなんです。画家というのはベレー帽をかぶっているものなのかと思ったら、山高帽をかぶっているものもいるんですね。
そう言って青年はちょっとけたたましいような甲高い笑い声を立てた。
それで、
見たらいが促した。
それで僕らは神谷バーで一緒になるといつも話をする仲になりました。それが赤松稲平さんだったんです。年は彼の方がずっと上で、年齢は親子くらいに違うと思うんですけど、僕らはすごく馬があったというのかな。赤松さんも他に友達がいないようだったし、僕も大抵一人だったので、それで仲良くなったんです。僕らは毎晩のように神谷バーで顔を合わせると一緒に一杯やりました。夜7時くらいに行くと彼はいつもいました。
そういうことはどのくらい続いているんですか。
もう2年以上にはなります。正確には覚えていないんですが。
わかりました。そうしたら赤松さんが空を飛んでいなくなっちゃったんですか。
そうなんです。わかりますか。さすがに見たらいさんともなると違いますね。今まで誰に言っても信じてくれなかったんです。
ああ、そうですか。この世界には常識人が多いですからね。ですが順を追って話してください。
はい。何度かお酒を飲みながら話すうちに、ある晩赤松さんがおかしなことを言い出しました。自分は夜眠ってから後、どうも一人で東京の空を飛んでいるらしいというのです。
ほう。
そんな話を初めてあの人から聞いたのはもう 4、5ヶ月前になりますが、その頃には僕は彼の暮らしている住居兼アトリエといった部屋に何度か遊びに行くようになっていましたので、そこで彼が一人暮らしをしていることも知っていました。ビルの倉庫を改造したらしい板の間20畳くらいの一部屋で、そこにベッドとイーゼルやら何やら絵を描く道具が置いてあるだけの殺風景なだだっ広い部屋です。トイレはありますが風呂はありません。僕と同じ銭湯通いです。そんなところからも僕らは共通の話題があったのですが、彼はそんな仕事場で日がない一日絵を描いて暮らしているのです。すぐ近くに隅田川とか浅草の雷門とかあるんですが、ほとんど散歩にも出ていないようなのです。そんな風にして描いている絵というのが、人が空を飛んでいるところばっかりなんです。赤松さんの話では夏の夜など、そんな板の間の隅っこのベッドで寝ていると、夢の中で彼の体が浮き上がり、窓の一つから浅草の夜空に飛び上がってしまうんだそうです。それから両手を広げて東京の上空をぐるぐる飛ぶんだそうです。
それは夢を見てるんでしょうと僕は言ったんですが、いやそうじゃないと赤松さんは真顔で言います。毎晩同じ夢ばかり見るはずもないし、夜空をすごい勢いで飛んでいるとき、耳たぶのところで風がゴーゴー鳴る感じや、髪が風にあおられて額をピタピタ叩く感じなどを目が覚めてからもはっきり覚えている。あんな夢はあるもんじゃない。東京の上空を飛ぶと隅田川の上にかかったときの水の匂いや、東京湾上空の匂い、郊外の森の匂いなども鮮明に覚えている。あれは断じて夢などではない。そう彼は僕に力説するんです。
ははあ、これは相当変わった人物ですね。
見たらいは楽しそうに言った。
自分は昔からこういう特技があるらしく、以前から時々こういうことが起こったんだと彼は言いました。 子供の時から朝起きてみると寝る前に閉めたはずの窓が開いていたなんてことがよくあったそうです。
その窓から空へ飛んでいったというわけですね。
そうです。
今彼が住んでいるアトリエの窓はどうなっていますか？
これはたくさんの窓がついています。外に面した壁はほとんどが窓と言ってもいいくらいです。
何階ですか？
4階です。5階建てビルの。
それで板の間20畳ですか。家賃もバカにならないでしょう。赤松さんは絵を売って生活できるくらいの収入があるんですか？
おそらくないでしょう。自分の絵がこれまで売れたことはまだ一度もないと赤松さんは言ってました。時たまポスターやパンフレットに使われることはあるらしいですけど。
それでどうやって生活を？
私が聞いた。彼には別居中の奥さんがいるらしいんですが、この人が大変お金持ちなんだそうです。クリスチャン・オーキッドというファッションブランドメーカーのデザイナー兼社長なんですって。この人からの仕送りが毎月あるんだそうです。
ほう、そのクリスチャン・オーキッドというのは大きなブランドですか？
それほど大きくはないんですが、最近かなり注目されてきているそうです。
原宿か青山にでもあるんですか？私が尋ねた。
いや、銀座だそうです。赤松さんの話だと、外堀通り沿いのソニービルから少し東京駅の方に寄ったそばにあるビルなんです。
よく覚えていますね。
ええ、というのがそのビルが8階に空中に開くドアがついた例のビルだからです。それで僕はよく覚えているんです。
ほう。
しかも赤松稲平さんの奥さんの会社が入っているのがその8階なんです。
なるほど。
赤松さんの話だと彼は奥さんがそのドアを開けて表の空中へ出ていくところを見たそうです。
それは確かなんですか？
はい、僕にははっきりとそう言いました。
三太郎は腕組みをした。それから右手の中指で盛んに顎のあたりを撫でた。湯浅さん、その赤松さんというのはどんな性格の人です？ホラを吹いて人を担ぐのが趣味なんじゃないですか？
いや、そういうことは絶対にないです。湯浅青年は即座に断言した。そりゃ確かに変わり者であるちゅうだけど、いい加減な人ではないです。むしろいつも口数が少なくて人付き合いが下手な感じの人です。いつでも真面目そうにボソボソ喋って、むしろ誠実さの塊みたいなところさえあります。今はなんだか落ちぶれている感じがあるけど、それは世渡りが下手だからで、彼は本当に素晴らしい人ですよ。僕は彼のことが大好きなんです。確かにおかしな人だけど、それで彼が他人に嫌われるなんて僕は許せないな。
青年は突然声を震わせ、目に涙を浮かべた。三太郎は一瞬目を丸くし、私たちはちらっと顔を見合わせた。どうもこの青年の精神は常人と一味違うように思われた。
では彼は真面目に空を飛んでいると主張しているというわけですね。自分のベッドに入ってから奥さんの方は会社のその空中ドアを開けて。ええ、そうです。赤松さんによれば、我々人類の中には明らかに空を飛べるエリートが混じっていて、そういう人たちの住んでいるところやオフィスにはこの写真のような空中に開くドアがついているんだと、そう主張しています。でないと東京中にこんな空中に開いたドアがたくさんあることが説明できないと赤松さんは言います。
赤松さんは眠ってから飛ぶのだが、彼の奥さんはシラフでも飛べるわけですね。
そうです。自分はまだ眠ってからじゃないと飛べないんだが、そのうちきっと目が覚めてる時でも自由意志で飛べるようになるって彼はいつも言ってました。きっとやってみせるって。そのための精神トレーニングもやってるし、もうすぐにでも飛ぶことをマスターできると思っているようでした。空を飛んでいる人物の絵を描くのもそのための自分の祈りみたいなものだって彼は言ってました。
奥さんに教わればいいじゃないですか、飛び方を。
三太郎がからかうような言い方をした。いえ、二人はもう長いことうまくいっていないようでした。ほとんど会うこともないんだって、そういう話です。
ではどうして奥さんが飛ぶところを見られたんです？
時々赤松さんの方で会いに行っているようでした。大抵は会ってもらえないらしいですが。
奥さんが飛ぶのを見たとき彼は酔っ払っていたんじゃないんですか？
それはそうらしいです。一度会社を訪ねて門前払いを食わされたので浅草に帰ろうと思ったんだけど、近くで焼け酒を煽ってしたたか酔っ払った勢いで夜遅くにもう一度オフィスに乗り込んでいったらしいですから。
それで会えましたか？
廊下で少し会えたようですけど、ちょっと立ち話していたらガードマンを呼ばれてつまみ出されたって。この時二人のガードマンに引きずられながら奥さんが空中のドアを開けて空へ出ていくところを見たんだそうです。
じゃあガードマンも見たんですか？
いえ、ガードマン二人は後ろ向きだったそうですから、こういう格好で赤松さんを真ん中に挟んでずるずると引きずりながら歩いていったそうで、赤松さんの方はこう二人のガードマンと反対の方向を向いていたので、奥さんが空中の扉を開けて空へ出ていくところを見たんだというわけです。
湯浅青年は立ち上がり、ガードマン二人と赤松稲平の形を実演してみせた。だがその時赤松さんはしたたか酔っ払っていた。
しかし酔っ払っていたからといって見間違えるような人じゃないですよ。赤松さんは何しろ画家なんですから。それに酒が入っているのはあの人にとって日常みたいなものなんですから。
加えて真面目で誠実な性格で。
そうです、一本気で何か一つのことに心底打ち込むようなタイプの人でした。
だから嘘も言いそうではない。
はい。
となるとやはり奥さんは空を飛んだとしか考えようがないですね。
はい。
であなたは信じたわけですね？
僕はもちろん信じました。奥さんが飛ぶのも赤松さん自身が空を飛ぶのもです。
興味深い人物だな。会ってみたくなりましたよ、その赤松さんに。
それがダメなんです。2日前からいなくなってしまったんです。行方不明です。
行方不明？
はい、とうとう空を飛んでどこか行ってしまったんです。
ほう、どこへです？
そんなことを僕には分かりません。
帰ってこないんですか？
来ません。部屋はずっともぬけの殻になっていて、今は大家さんが新しい鍵をつけて厳重にロックしてます。泥棒が入らないように。
新しい鍵？
はい、前の鍵は僕が壊したからです。
君が壊した？
はい、無理に入ろうとして。
どうして無理に入ろうとしたんです？いや、まあいい、順を追って話してくれませんか？
はい、あれはおととい5月7日のことでした。いつものように僕が神谷バーに行くと、赤松さんがいつもよりずっと沈んでいて、僕が隣に腰を下ろしてもあんまり口も聞かないありさまでした。僕がどうしたのかなと思っていると、赤松さんがいきなり今夜は飛べそうだと言いました。赤松さんによると人間が空を飛べるのは無限大の絶望感に体中が満たされた時なのだそうです。強烈な絶望感が人間の魂を軽くするのだそうです。今夜自分はあまりにも世の中に絶望している、だからきっと空を飛べる、そんなことを僕に言いました。
なぜ絶望したんです？
そのことを僕も聞きました。赤松さんはなかなか言いたがりませんでしたが、酒が入るにつれてだんだん漏らすようになり、とうとう奥さんに離婚されかかっているんだと僕に打ち明けました。離婚されてしまっては月々の仕送りもなくなるだろうし、彼は生活上いろいろ困ることが出てくると思うんです。
それはお気の毒に。
その夜彼は相当酔っ払ってしまって、僕も付き合いかねていたら一人でふらふら帰っていきました。それから僕は別の知人と話したりしながら一人で飲んでいて、ふと見ると彼が珍しく山高帽を忘れているのに気づいたんです。これは持って行ってやらなくてはと思いました。だって赤松さんが山高帽をかぶっていないところなんて全然想像できませんからね。帽子を忘れるなんてね、あの人が自分の顔を忘れるようなものです。
そう言ってから湯浅青年は自分の発したジョークが気に入ったのか、アハハハハと力なく笑い、しばらくうっとりとした。 瞳の光がうつろになった。しばらく沈黙が訪れた。
どこまで話しましたか？
帽子を届けに行こうかというところまでです。一方、御手洗の方は打って変わり、ひどく真剣な表情をしていた。彼の頭脳が回転を始める時の予兆とでも言ったものを私は感じていた。
で、僕は帽子を持って神谷バーを出ると、ふらふらと隅田公園へ行って、酔いを覚ますためにしばらく歩きました。そしたら暗がりの植え込みの陰から突然不老者らしい男が飛び出してきて、僕に背後から抱きつきました。僕がびっくりして大声を立てると、男はまるで面白がるような様子で僕のほっぺたにキスをして、逃げるように走っていってしまいました。
その時君は赤松さんの山高帽をかぶっていたのではないですか？
御手洗が妙に強い口調で言った。はあ、そうです。ずっと持っていて手がだるくなったので頭に乗せていたんです。どうしてですか？
いや、日本には昔から帽子の男を偏愛する変態同性愛者がいるんですよ。
はあ。
湯浅青年が釈然としない顔をしたが、私も思わず御手洗の顔を見た。そんな話は 初耳だったからだ。しかし彼は嬉しくてしょうがないというふうに身をもんでいた。
なかなかいい。それからどうしました？はい、僕はそれから何とはなく悪い酔いの不快感がしてきたものですから、階段を上がって川の見下ろせるベンチに行ってしばらく頭を冷やしました。10分もそうしていたら落ち着いてきたので、立ち上がって赤松稲平さんの部屋に行きました。夜の11時頃でした。部屋のドアの前に行ってノックをしたら、赤松さんが大声で叫ぶらしい声が中から聞こえました。
それは確かに赤松さんの声でしたか？
そうです。いつも聞いている声ですから間違えようがありません。
何と叫びました？彼は
何と言われても言葉にはなっていません。おーいとかおうといったような、まあ呼びかけるような声です。
うんうん。それでどうしました？
僕は何事かと思って、ますますどんどんとドアをノックしました。
うん、そうしたら？
やっぱりあーとかうーというような一種掛け声のような赤松さんの声が内部から聞こえてきます。僕は気味が悪くなって、どうかしたんですか赤松さん、僕です、湯浅ですよ、忘れ物の帽子を届けに来たんですと大声を出しました。
ふむふむ。するとどうなりました？
ガラガラと窓を開く音がして、ぱったりと声がやみました。そしてかすかに絹ずれの音がしたように思いました。で、僕はこれはきっと赤松さんは窓から外へ飛んでいったのではと思い、それでドアのノブを回したのですが、中からロックがされていたんです。僕はもう一度ドアを叩いたり、ノブを持って揺すったりしたんですが、もちろんドアは開きません。それでやむを得ず体当たりしたんです。よくアメリカの映画にあるから真似をしたんです。何度も何度も思いっきり体当たりしたら、やっと鍵が壊れて中に入れました。
入れましたか？それはいい。御手洗は興奮して身を乗り出した。で、何がありました？中には。
何もです。がらんとして誰もいませんでした。天井の蛍光灯だけが光光と灯り、イーゼルがポツンと板の間に立って、描きかけの絵が載っていました。でも赤松さんの姿はどこにもありませんでした。左端の窓が一つ開けっぱなしになっていました。
絵は描きかけだったのですね。
そうです。
筆に絵の具はついていましたか？
そんなところまではとても覚えていません。とにかく僕は窓に駆け寄って夜空を見上げたんです。赤松さんが飛んでいないかと思って。
はあはあ。そしたらどうでした？
誰もいません。何も見えませんでした。それで僕はこれでいよいよ赤松さんは空を飛んでどっか行っちゃったんだろうと思って、赤松さんの帽子をベッドの上に置いて、そのままアパートへ帰りました。
なるほど、なるほどね。
額に左手の指差し人差し指と親指を交互に押し当てながら、御手洗が舌打ちとともに言った。その様子を湯浅青年が気にしたらしかった。
何か良くなかったですか？
いやいや、特にそういうわけではないのですが、君は赤松さんがこれでもう空へ飛んでいってしまったと信じて疑わなかったわけですか？
はい。
赤松さんの声が廊下へ聞こえてきたのは確かに部屋の中からだったのですか？
それはもう絶対に確かです。声と一緒に床の板が鳴るようなかすかな音も僕は聞いたんですから。
それでは赤松さんは部屋のどこかに隠れていたかもしれないじゃないですか。
どうしてそんなことする必要があるんです？あの人は人を担いだりからかったりするような性格の人じゃないし、僕にそんなことをする理由がないし。
ただ脅かしてやろうと思ったのかもしれませんよ。
まさか。赤松さんに会えば御手洗さんも分かりますよ。そんな性格の人じゃないんです。ものすごく真面目なんですから。冗談一つ言わない人なんですよ。それに御手洗さん、部屋にはどこにも隠れるところなんてないんです。
トイレや押し入れはどうです？
トイレのドアはたまたま開いていたんです。内部まで見えましたが誰もいませんでした。押し入れはないんです。赤松さんの部屋は板の間20畳のただでっかいだけの箱なんです。隠れるところなんてどこにもないんですよ。
では洋服ダンスもなしで着替えの整理なんて困るでしょう。
だっていつも同じ洋服着てましたから。シャツや下着なんかはいつも部屋の隅の段ボールの箱に放り込んでました。洗う前と洗った後とです。
まあそれは僕らも似たようなものかない、翔太君。ではここにちょっと赤松さんの部屋の簡単な見取り図を書いてみてくれませんか？
御手洗はデスクからメモ用紙とボールペンを取ってきてテーブルに置いた。湯浅青年は紙とペンを目の前にしてしばらく思案するような表情をしていたが、ペンを取って書き始めた。御手洗は途中の段階からせっかちに覗き込んだ。
おお、ベッドは入り口から見て左端に置いてあるんですね。絵の具やイーゼルは右端だ。開いていた窓は左端のが一つだけでしたか？
はあ、そうです。
湯浅青年はボールペンを走らせながら答える。
廊下側のドアはどのあたりです？
部屋の真ん中あたりで今書きます。
青年はうるさそうに言った。
このベッドはどうなってました？上の掛け布団はきちんと畳まれ、シーツは織り込まれて整然となっていましたか？それとも。
おい御手洗君、ちょっと待ったらどうだ。彼は今書いてるんだから。
たまりかねて私が制した。しかし御手洗の方は全く私を無視した。
どうなってました湯浅さん、枕などもきちんとしてましたか？
いや、ものすごく乱れてました。くしゃくしゃです。ベッドの上に限らず、あの人は部屋の中をいつも通り散らかして、いつも取り散らかしていますから、そうでないと落ち着かないらしいんです。僕なんかが行って片付けると怒ります。
すると御手洗は異常なほど大喜びだった。右の拳を左の手のひらで包み、顔の前でバーテンがシェイカーを振るときのように振った。
芸術家はそうなんです。その気持ちは実によくわかる。実際そうでなくちゃね。石岡君、これはそんな頬杖ついてのんびりしていられる事件じゃないかもしれないぜ。湯浅さん、部屋の図の方はもうそんなところでいいです。さすがに印刷会社へ勤務している方だけあって、とってもお上手だ。ところで、おとといの夜以降、あなたはこの部屋に行ってみましたか？
はい、行ってみました。昨日の夜と今日の昼間、ここへ来る途中です。
どんな様子でした？
どんな様子と言われましても、鍵がかかっていました。
鍵が？もう大家さんがドアを直したのですか？
直したといっても、こうはめ込んで簡単にビス止めをして、それで外からロックする形式の簡易錠ですが、でも開かないんです。大家さんが錠前屋さんなんです。
また壊せばよかったじゃないですか。
ご冗談を。4階にも大家さんの部屋があるんです。
まあそれじゃあね。
だから僕は表の道に立って窓のあたりを見上げたりしてみましたけど、全然様子は分かりませんでした。部屋はひっそりとしてました。
いる風ではないんですね、赤松さんは。
全然いそうじゃありません。ひっそりしてます。
よくわかりました、湯浅さん。これは大変に面白い事件です。しかもすぐに出かけた方がいいかもしれない。ところで湯浅さん、その前に 2,3 質問があります。あなたに財産はありますか？
僕ですか？いや、安サラリーマンの大変な貧乏人です。
では実家がお金持ちであるとか、お父さんが大変な権力者であるとか。
実家は秋田の山の中で、親父は貧乏百姓です。車はもちろん自転車も持っていません。
最近何か変わったものを手に入れられたなんていう心当たりはいかがです？
親父ですか？僕ですか？
あなたです。
いや別に。
失礼ですが独身ですか？
はい、そうです。
恋人かガールフレンドは？
そんなのいません。
こりゃいよいよ出かけなきゃいけなくなってきたぞ、石岡くん。ところで湯浅さん、あなたは赤松さんの付き合いに関してもう一つ重大なことを僕に話していませんね。
え？
湯浅は怪訝な顔になった。
おっしゃることの意味が分かりませんが。
高揚感ですよ。酒の他にもう一つ高揚感をもたらすものがこの世にはありますね。湯浅青年は放心したように無言だった。
僕は警察ではありませんよ。のみならず警察官とは非常に仲が悪いんです。
さあ何でも包み隠さずおっしゃってください。たとえ法に触れることでも少々なら目をつむりますが、隠されると暴かざるを得ませんよ。
青年は心底驚いたようだった。驚きました。しかしどうしてお分かりに？もう外見からそれと分かるほど僕はおかしくなっているんでしょうか？
おそらく専門医なら一分も話せば見抜かれてしまうでしょう。もう長いんではないですか、やるようになって。
もう1年くらい経つと思いますけど。
毎日ですか？
とんでもない。週一度土日くらいです。赤松さんに勧められて。
何のことだ？私がたまりかねて分け入った。
ドラッグだよ。
どんなものをやりました？
いろいろです。コカイン、マリファナ、LSD。 手に入るたびに赤松さんが僕にもくれたんです。
覚醒剤やトルエンはやってないでしょうね。
とんでもない。そんなものはやっていません。
赤松さんはどこから手に入れると言ってましたか？
奥さんからだってそう言ってました。それ以上のことは聞いていません。
それでほとんどが分かった。では出かけるとしましょう。湯浅さん、電車で来ましたか？
いえ、工場のバンを借りて。
それは好都合だ。では3人で浅草までドライブと行きましょう。
見たらいはせかせかと立ち上がる。
高速道路を東京に向かって走っていると日が暮れた。首都高速を上野で降り、湯浅の運転する車は上野駅前を右折する。やがて浅草雷門前の大提灯、大提灯を左に見て通り過ぎ、隅田公園の植え込みの脇に駐車した。車から降りると公園から何かの花の香りがした。
この辺が花川となんです、
湯浅青年が言った。あまり装飾効果を考えていない灰色の不愛想なビルや小さな汚れたビルが軒を連ねてひしめいているような一角だった。ビルの足元には粗末な発泡スチロールの箱に入った植木が並び、鉄筋のビルなのに2階に和風の窓がついているあたりがいかにも浅草らしい。我々3人は湯浅の先導でそんな建物の間の路地を伝うように歩いていった。やがて高架線が前方に見えてきた。上を電車が行く。
あれは？
見たらいが尋ねる。
東武伊勢崎線のガードですよ。こっちが松屋で、あの電車の始発駅があるんです。
彼は答える。ふと気づくと霧が出ていた。 我々はガードをくくった。赤松稲平のアトリエのあるビルは東武伊勢崎線のガードから見ると間にビルを一つ置いた隣だった。松屋デパートは赤松稲平のアトリエから見るとガードを越した右側にある。1階には錠前屋が入っている。鍵の絵が描かれたシャッターがすでに降りているが、この店の主人がこのマンションの大家なのだろう。入り口はドアが開いている。
ひょっとして赤松さんはもう部屋に帰っているかもしれません。
湯浅青年は言って錠前屋の横の稲荷屋ビルと書かれた入り口を中に入り、古い汚れた印象のコンクリートの階段を先に立って登っていった。4階に着くとリノリウムが貼られた廊下をコツコツ歩き、廊下中央あたりに位置するドアの前に立った。4階にドアは2つだった。青年は手前のドアを叩いた。
赤松さん
と名も呼んだ。ビル全体はしんと静まり返り何の返答もない。ノブをつかんでガチャつかせた。
ダメですね、まだ帰ってないし相変わらず鍵がかかってる。
青年は言い、見ると確かに真新しい銀色の錠が合板製のドアについている。
中を見るのなら大家に断って鍵を持ってこなくちゃいけません。三田来さん、中を見たいですか。
湯浅が聞く。非常に見たいですね。僕が見るところこれは大事件かもしれませんよ。
では僕は大家と一応顔見知りだからちょっと頼んでみます。まだこの時間は下にいるはずです。でもお天気屋だからな、どうだろうな。
では一緒に行きましょう、三田来が言った。3人揃って1階へ降りると湯浅が入り口脇にあるインターホンのボタンを押した。2階3階と押し続けているとようやくドアが開き、60歳くらいに見える頭髪を失った初老の男が顔を出した。
あの、赤松さんの部屋を見せてもらえませんでしょうか。
湯浅がおずおずと言った。
おお、それはまたどういう理由で。
大家が言い、湯浅は言葉に詰まった。
いやー、赤松さんが失踪されましてね。
大通りに出て4階あたりを見上げながら窓のすぐ横に雨どいがあるねなどと言っていた三田来が快活に割って入った。
私、奥さんに依頼されまして赤松さんの行方を探しております。こういうものです。
三田来は懐から例のインチキな探偵者の名刺を出した。
お手間は取らせません。ほんの5分でもよろしいのですが、赤松さんのお部屋を拝見させてはもらえませんでしょうかね。
警察の人ではないんでしょ。
違いますが、友人ならたくさんおりますよ、全国の警察に。
それじゃあ戸口のところから中を見るだけでもいいですか。
どうしてもとおっしゃるならそれだけでも構いません。
4人になった我々はもう一度4階の赤松の部屋のドアの前に立った。大家が鍵を取り出しロックを外すとドアを開いた。そしてドアのすぐ脇の蛍光灯のスイッチを入れる。
はい、ここから見るだけにしてください。赤松さんは部屋の自分のものに触れられるのに非常に神経質な人ですんでね。
湯浅の言う通り、板の間20畳ほどのがらんとした部屋である。右手に鍵掛けの絵が載ったイーゼルが立ち、左手にはベッドがある。下にキャスターがついた形式のものだ。寝乱れた様子でシーツが床まで垂れ下がっていた。ベッドの上に黒い山高帽が乗っている。家具といえばその程度で、他にはテレビもラジオもステレオもない。この画家の日頃の孤独な生活ぶりが忍ばれる。
天井に随分たくさんパイプやダクトが走ってるな。
ここはもともと倉庫だったんでね、
大家が言う。
このドアにこの新しい錠をつけたのはいつです。
昨日の朝。
というと君が赤松さんが空へ飛んでいく声を聞いたというそのすぐ翌朝だね。
三田来が湯浅に言う。
空へ飛んでいく。
大家が目を向いた。ああ、いや、今のはもちろん冗談です。すると赤松さんがいなくなってすぐ後の すぐこの錠をつけられたわけですな。
そうです。この辺りは不老者も多いですからな。勝手に入り込まれて眠られても困ります。私は下の入り口には鍵をかけませんので。だからいつも屋上まで勝手に入られてしまいます。なんとかしようとは思ってるんですがね。
錠をつけるとき、この部屋の中は隅々まで調べられましたか？
何を調べるんです。別にそんなことはしませんよ。
大家が一体何を言うんだというような顔で言った。
そうでしょうな。
言いながら見たらいはまた一回りまた一渡り部屋を眺め回した。部屋に窓は三つある。三つとも横に滑らせる違い戸式のガラス戸。左側の窓は片側が開いている。
あの開いた窓に紐が一本かかってる。
見たらいがつぶやいた。非常に視力がいいのが彼の特徴なのである。彼は時々このようにあまりその場と関係のないことを平気で口にする。
あの窓は閉めた方がいいんじゃないかな。よろしければ僕が。
おっとっとっと、入らないで。必要があれば後でこっちがやります。
大家が素早く見たらいを制した。
まあ暖かい春の宵だ。窓が一つ開けっぱなしになってるくらいどういうこともないでしょう。
さてそれではもういいですか。ここを閉めますよ。
大家が言ってドアを閉めた。鍵がかけられた。
赤松さんはどちらへ行かれたんでしょうな。お心当たりはありますか。
見たらいが大家に尋ねる。
さあ一向に。
彼は答える。
以前にもよくこういうことが。
まあ割合ありますね。黙ってプイと旅行に行っちゃったりね。芸術家のやることはわからないね。
大家と別れて表へ出ると浅草の夜の闇を灰色に薄めて濃い霧が辺りに満ち始めている。私は猛烈に空腹だった。夕食の支度をしようとしているところへ湯浅が訪れ、突然今夜の冒険が始まったのだ。
おい三太郎君、腹が減ったよ。どっかで。
しっと三太郎が右手を上げ私を制した。何事かと思ったが、ただガード上を電車がしずしずと走っていくところだった。向かいのビルの陰から電車がゆっくりと姿を現す。
電車が珍しいのかい三太郎君。
私は言った。
ずいぶんゆっくり走っているなと思ってさ。さっきのもそうだった。
この辺りビルが立て込んでいるから深夜は騒音の問題があるんだと思うんです。それでこっちの隅田川を渡り切るまではこんな風に極端にスピードを落としているんだと以前赤松さんから聞いたことがあります。
湯浅さんが説明する。
なるほど。この電車の音は赤松さんの部屋にも届くだろうからね。あんまり早く走ったらうるさくてしようがないね。そういえば赤松さんのアトリエの前のこのビルもマンションらしいね。大黒ハイツか。このマンションなどはこちらへ回ると。
そう言って三太郎は大黒ハイツの前を急ぎ足で回り込んでいく。ガード下へ出る。
ほらぴったりと裏側が東武伊勢崎線のレールと接してるよ。5階のあの 裏窓のすぐそばを電車が走っていく。屋上の洗濯物をパンタグラフがかすめていくね。屋上から手を伸ばしたら届きそうだ。こりゃこのビルの住人は電車の音がうるさいだろうね。石岡君みたいに神経質な人だととても眠れないよ。
どうかな。君と一つ部屋で1年も暮らせば大概のことは我慢できるようになると思うな。それより三太郎君、君という男は腹が減らない人間なのか。どこかこの辺で。
腹が減ったって今それどころじゃないんだ。
この大都会は深夜になろうが明け方になろうが何か食わせてくれる場所には事欠かない。しかし人間となるとね、これがどうしたものか。あと 2,3 時間もすると皆高いびきで眠っちまうのさ。
湯浅君、申し訳ないですが今からすぐその鳥人間の扉がついているという銀座のクリスチャンオーキッドのビルへ行ってもらえませんか。赤松さんの奥さんと会えるものなら今会いたいので。
見たらいがいい。私は空腹を抱えてため息をついた。
湯浅の車でクリスチャンオーキッドの入ったビルに着いたのはもう夜の10時が近かった。外堀通り一帯を白い霧が覆い、すぐ近くにあるソニーのビルも霧に霞んでしまって姿が見えない。ビルの下の歩道に立つと湯浅が8階を指さした。ほら、あそこに空中に開くドアが見えるでしょ。確かに言う通りだった。実に不思議な眺めだった。濃い霧に霞む8階の高みにポツンとドアが見える。断崖絶壁のようなビルの壁面にその不思議なドアはノブまでつけて遥かな上空に存在しているのだった。見上げていると今にもそのドアがついと開き、背中に翼をつけた人間が夜の霧の中にふわりと泳ぎ出していくような幻覚が起こる。私はどうも湯浅青年の影響を受けたようだった。今日は日曜日だがファッションメーカーは休まないだろう。赤松稲平の奥さんは何て言ったっけな、日室氏の、そう、彼女はまだいるのかな。8階の電気はついているようだが。見たらいが言った。しかしもう午後の10時前である。訪問というにはあまりに非常識な時間だ。私がそう言うと見たらいはうるさそうに手を振った。なあに構うものか。そしてビルのシャッター脇の小さな扉のところに取り付けられたインターホンの ボタンを押した。この金属扉も無論閉じられロックされている。はいとインターホンの小さなスピーカーが応答した。これはどちらに通じておりますか。見たらいが聞いた。こちらはガードマン室ですが。男の声が答える。赤松稲平がつまみ出されたというガードマンだろうか。8階のクリスチャンオーキッドの日室社長に会いたいんですがね。どのようにすれば。社長は訪問をご存知ですか。おそらく友人が知らせているでしょう。ではこれを8階とつなぎますので、日室さんと直接お話になってそこを開けてもらってください。いやー、そいつは弱ったな。見たらいは額を指で押さえ考え込んだ。後ろで私もうろたえた。直接話してもとても開けてはもらえないだろう。初対面なのだ。おまけにこんな時間である。実はですね、日室さんの誕生日をご存知ですか。見たらいは突然おかしなことを言い始めた。インターホンは沈黙する。そんなことをガードマンが知っているはずもない。今日なんですよ。それでケーキや友人からのプレゼントを大量に持ってきましてね、彼女を脅かしてやりたいんですよ。インターホンは沈黙する。思案しているようだ。はい、それじゃあ今開けますからちょっと下がってください。テレビカメラでそっちを映します。あ、それじゃあ今車からケーキを取ってきます。見たらいは澄ました顔で言い、素早く私の耳に顔を近づけるとこう囁いた。早く車の後ろにある段ボール箱を一つ取ってくるんだ。汚れていてもいいからね。どうせ分かりゃしない。私は大慌てで湯浅青年の車に飛んで帰った。印刷会社の車だから後ろの荷物スペースにいろいろなものが乗っている。私は手近な段ボール箱を一つ手に持ったが、何が詰まっているのか、これがずっしりと重いのである。しかし致し方ない。あれこれ選んでいる時間はないのだ。私はこれを持ちよろよろと二人のところに戻った。すると金属扉が開いていて、中に立った見たらいが早く早くと手を振り回している。三人並んで深夜の廊下を歩き、私はまだ5月だというのに大汗をかいた。空腹の上にこの重労働である。石岡さん、またよりによって一番重いの持ってきましたね。これ活字がびっしり詰まってるんですよ。言いながら岩佐が運ぶのを手伝ってくれた。おい三太郎君、もうこの辺に置いていいだろう。喘ぎながら私が言うと、ダメだ、テレビカメラで見られてるかもしれないと三太郎は冷たく言った。私はまるで銀行強盗にでも入ったような気分になった。石岡君、もっとにこやかに、中身はバースデーケーキなんだぞ、スマイルスマイルなどと言いながら、見たらいはエレベーターのボタンを押した。エレベーターに入りドアが閉まると、私はやっと人心地がついた。なんでこんなことを僕がしなきゃならないんだ。まあたまには運動をするのもいいだろう。
8階に着くと見たらいは元気よく降り、我々二人は腕がしびれそうに重い活字の箱を持ってよろよろと続いた。グレーのカーペットが敷かれ、グレーの壁に黒いドアが並んだ、なかなか小奢な階だった。さすがにファッションメーカーといったハイセンスな印象である。エレベーターの前は廊下で、左手は行き止まり、右手奥はやはり行き止まりだがドアがついている。しかしその表は外堀通りの上空のはずだった。私たちは活字の箱をエレベーター前の廊下の床に下ろした。あれが例の鳥人間のドアだね、見たらえが言う。廊下は T 字型になっている。エレベーター前を右方向に歩き、すぐにまた右へ折れると、つまり T 字の根元の方に向かうと突き当たりにもドアがある。これはどうやらトイレらしかった。見たらいは無遠慮に廊下をずんずん歩き、 T 字路左横にあるドアをコンコンと叩いた。返事がないな、というが早いか、ドアを手前に引いて開けてしまった。私はハラハラした。ロックされてない。へえ、これは試着室だ。壁が全部鏡張りだよ。びっくり屋敷みたいだな。ほら、このドアの内側まで全部鏡張りだ。中にのっぺらぼうの人形がいっぱい座ってる。あれに作った服を着せてみるのかな。見たらいは無邪気な声を出す。彼はこういう子供らしい仕掛けが大好きなのである。赤松さんはよくこの奥さんの会社へ来ると言ってましたか。見たらいが湯浅に尋ねる。いえ、来たのは本当に数えるほどだと言ってました。大抵要件は電話で済ますって。なるほど、それでよくわかる。何がよくわかるのか、見たらいは四月目らしい顔でうなずいた。そんなところで何をしてらっしゃるんですか。ヒステリックな女の声が聞こえた。振り返るとドアの一つが開き、背の高い女性が廊下に出てきたところだった。黒いワンピースを着て、右の肩の少し下のあたりに黒いバラの飾りをつけている。ストッキングも黒で、肩幅の広い、そして唇も厚くて大きい個性的な印象の女性だった。後ろに仕立てのいいスーツ姿の若い背の高い男を従えていて、カーペットを踏み、こちらへ大股で歩み寄ってきた。どなた？こんな時間に何をしていらっしゃるの？従業員はみんな帰りましたよ。ああ、こちらにいらっしゃいましたか。見たらいは平然と言って試着室のドアを閉めた。あなたはどなたです？どうやってここへ入りました？女社長は甲高い声を出す。何、簡単です。空を飛んであのドアからね。見たらいは例のドアを指差しながら済ましていった。すると私の目には女社長はぎくりとしたように見えた。あなたどなたですか？警察を呼びますよ。そりゃ時間がかかります。ガードマンで間に合いますよ。氷室社長でいらっしゃいますね。赤松稲平さんの奥さんでもいらっしゃる。すると女性はツンと取り澄ました様子で肯定も否定もしない。だったら何だと言うんだね君。女性の背後にいた身なりのいい男がやや険しい声を出した。目鼻立ちの整った30代後半に見える男だった。赤松稲平さんが行方不明になられまして、奥さんもご承知と思いますが。見たらいは言葉を切るが、夫人は何も反応を示さない。それで彼の実家の方から行方の捜索を依頼されまして、私こういうものです。見たらいはまたインチキな名刺を出した。よくこれだけ嘘がスラスラ口をついて出るものだ。
私はただいま急いでおります。あなたのお話し相手になっている時間はありません。
彼女は名刺も受け取らず歩き出そうとする。別に夜を徹して語り明かそうというわけじゃありませんよ。僕の質問はごくわずかです。赤松さんの行方にお心当たりはないか、それから最近彼から連絡はないか、ただそれだけです。女社長と男は無言でエレベーターに向かい歩いていく。我々3人は芸能人に群がる芸能レポーターのように彼らの横を追って歩いた。
これからどちらへ？ 見たらいが名刺をポケットに戻しながら聞く。
そんなこと君に答える筋合いはないだろう。人を訪問するなら時間をわきまえたまえ。
秘書らしい男がピシャリと言った。エレベーターが登ってくる。扉が開く。二人は乗り込む。我々も乗ろうとすると男に制された。
こんな時間からどこへ行こうというんですか。
帰宅するだけです。
女社長が答えた。
歩くんですか。空を飛んで行かないんですね。
見たらいが言い、君は頭がおかしいのかと男に言われた。見たらいは生涯でこのセリフを何度言われるのだろう。
ご主人の赤松さんは亡くなっているという人もいますよ。ご心配ではないですか。
見たらいがまた出まかせを言い食い下がる。
いいえ、主人は生きています。私は今日連絡をもらいましたから。
女社長がそう言うと同時にエレベーターのドアはピタリと閉じた。
石岡君、そっちのエレベーターの下りのボタンを押して。それからこのエレベーターが何階で止まるか見ているんだ。
ああ、やっぱり1階を素通りする。地下の駐車場へ行くんだな。
これじゃあもう我々はとても追いつけないな。ほら、僕らのエレベーターも来た。
石岡君、いや、そのバースデーケーキの段ボール箱を持ってくれたまえ。
見たらいは言う。地上の歩道に降りてみると霧はますます濃くなっている。これでは氷室社長たちの車がどっちへ走り去ったかなどとても見当はつかない。
見たらい、もうこの箱は車へ返すぞ。
いや、まだだ石岡君、もう少し持って立っているんだ。
なぜだ。
冗談だよ、早く戻したまえ。岩佐さん、女社長の家がどのあたりかなど赤松さんから聞いたことはありますか。
南青山と聞いた気はしますが、それ以上の詳しいことは知りません。
うん、そうですか。では今夜のところはこれまでかな。まだ活動はしたいが、石岡君が年のせいかもうグロッキーみたいだから、どこかで食事でもしましょう。
私は腰がだるく、すっかり腕の感覚がなくなっている。
それから私たちは近くに週や営業をしている中華料理屋を見つけ、私はどうにか食事にありついた。右手が震えて箸がうまく持てなかった。湯浅の車で横浜に送ってもらい、見たらいも私も大変疲れていたので、シャワーだけ浴びて早々に眠った。夜半になって雨が少し降った。午後11時17分だった。深い霧に満ちた空中に赤松稲平の体はふわりと浮かんだ。稲荷屋ビルの4階、自分のアトリエの窓からだった。一度飛び上がるとさーっと滑るように空間を移動した。しかしまだうまく飛べないのか、目の前の大黒ハイツの外壁にドスンとぶつかった。けれど気を取り直すように大黒ハイツの壁に沿い、スルスルと上空に向かって浮き上がっていく。大黒ハイツの屋上で氷室志乃がその様子をじっと見つめている。ところが翌朝になると大事件が私を待っていた。寝室を出て何気なくテレビをつけた時だった。見覚えのある風景が映っている。私はじっと画面に見入った。私の頭が目覚めてくるにつれ、それが昨夜行った隅田公園のほとりであることが次第に分かってきた。私はソファーに腰を下ろし、じっくりと見入った。カメラが移動し、大黒ハイツや赤松の住む稲荷屋ビル1階の錠前屋が映る。そしてアナウンサーの上半身で止まった。彼がこんなことを言った。
一体これはどうしたことでしょう。まるで鳥人間です。私の後ろにご覧いただけると思いますが、この大黒ハイツとこちらの稲荷屋ビル、この中間の地上20メートルの空中に赤松稲平さんは浮かんでいたのです。
私は口あんぐりだった。なんだって。私は身を乗り出した。
赤松稲平さんは先ほどからご紹介しております通り画家です。彼はすでにこと切れておりました。この2つのビルに渡された数本の電線がありますが、その上にこう腹ばいになったような形で乗って死んでいたのです。するとスタジオの方かららしい声が入る。
お母さん、まるで赤松さんは空を飛んで空中散歩でもしていたようですね。
そうなんです。赤松さんの死体があった北側のすぐ目の下には彼の住んでいた住居兼アトリエがあるんですからね。
うーん、不思議な事件ですね。
私は肝を潰した。赤松稲平が錠前屋のビルと大黒ハイツの間に渡された電線に引っかかって死んでいたのだという。東京の夜空を空中散歩としゃれ込んだ後、自分の部屋の窓に帰り着く直前、電線に引っかかってしまったとでも言うのだろうか。深夜、黒い電線は確かに見えにくい。それに昨夜は珍しく霧も濃かった。私は慌てて玄関から新聞を取ってきて食った。しかし新聞には赤松稲平に関連する記事は何も載っていない。小田急線の昨夜の踏切事故がかなり大々的に報じられているだけだ。自動車と電車の衝突事故だという。ちらと顔を上げるとテレビに赤い消防自動車が映っている。はしご車らしい。はしご車が出勤し、赤松氏の死体を地上に下ろしたのだ。私は新聞を読み続けていた。小田急線の事故は成城2丁目の踏切で昨夜の午前0時10分だという。ようやく長官に間に合わせたものと見えて、ドライバーの生命も不明とある。アナウンサーの声がする。赤松氏はまるで気持ちよく空を飛ぶ時のように両手を左右に広げ、唇には柔和な笑みさえあったということです。私は新聞を床に置いた。赤松氏の死体の第一発見者だという新聞配達の男性が画面に映し出された。中年の男だった。東北のものらしい訛りがあった。彼はアナウンサーの質問に答えてこんな風に発見の状況を語る。
今朝のもう7時が近くなっていたと思うですが、霧が深くてですね、遠くなんか何も見えないです。ここ来てひょーっと上を見たら、霧の中になんか黒い服着た人間らしい姿が浮かんでるのが見えたんです。私はアドバルーンかなんかの新しい宣伝かと思ったんです。でもどうも人間によく似てるなと思って、それでこっちの大黒ハイツの5階へ新聞を持って行った折に、屋上へ出て手すりのところへ行って、こう身を乗り出してじっと見たら、やっぱり人間みたいだったから、それでわし、おいおい、そんなところで何してるんだと呼んでみたんです。でも返事がないんでね、これは死んでると思って警察に届けたんです。
大黒ハイツというのはこれです。男は背後のマンションを指さす。
え、これは屋上へ上がれるんですか？
誰でも上がれます。
びっくりされたでしょうね。
それはもうびっくりしたなんてもんじゃないだよ。腰が抜けました。
顔見知りの人ですか？
誰が？
いや、その空の上の電線に引っかかってた人です。
いや、私は知りません。 それから画面はまたアナウンサーの上半身のアップになった。
まさしく春の宵の回です。先ほどからお伝えしています通り、この地上20メートルの電線に引っかかっていた人物は赤松稲平さんという画家で、電線が渡っていた稲荷屋ビルというマンションの住人であることが分かりました。
この稲荷屋ビルというのはこちらの私の背後に見えておりますビルです。で、その向かいのこのマンション、これがさっきお話に出ました大黒ハイツです。この稲荷屋ビルと大黒ハイツの5階の窓の上あたりに、この2つのビルは両方とも5階建てですので、ビルのてっぺん同士という感じにはなりますが、ここに電線が数本渡されているわけです。この電線の上、ちょうど2つのビルの中央あたりに赤松さんは覆いかぶさるような格好で乗って死んでいたわけです。赤松さんはこの稲荷屋ビルの4階の住人ですので、自宅のすぐ窓の外で彼は死んでいたわけですが、一体なぜこんなことになったのか。浅草署の捜査員も盛んに首をひねっております。死因など詳しいことについては後の捜査の結果を待つほかはございません。赤松さんのいでたちは黒い背広、黒いズボンに白いワイシャツ、黒い蝶ネクタイと、考えようによってはまるで死での旅に旅立つような、こういういでたちであったということです。 さて、今朝のミステリーですが、これだけでは終わりませんので、赤松稲平さんが空中で発見された現場からほど近いこちらになりますが、アナウンサーが移動し、カメラも移動する。私にも覚えのある公園を映し出した。
こちらに隅田公園という公園があります。この公園を今朝非常に身なりのいい婦人が酔っ払ったような足取りで歩いているのを駆けつけた警察官に保護されております。なぜ保護されたかと申しますと、実はこの人精神にある種のショックを受けている模様で、自分の生命など全く思い出せなくなっているということです。年齢は40歳くらい、身長は1メートル60センチ、痩せ型で黒いワンピースに黒いストッキングを履いており、右の肩の少し下あたりに黒いバラの飾りをつけていたということです。
氷室篠田。私は愕然とした。
この女性にお心当たりがある方はこちらの方にお電話をくださいと画面下に電話番号が出た。私は手近の紙に素早くメモをした。それから大いに緊張し、一人そわそわとした。私には誰であるかが分かっているのだ。私がかけるべきだろうか。その時電話が鳴った。出ると岩佐青年だった。受話器を持つと腕が痛い。昨夜の重労働のせいだ。
今テレビを見てましたか？
と彼は言う。見ていたと私が答えると、大変なことになりましたねと言う。今の女性が氷室篠であること、我々が電話した方がいいんでしょうかね、御手洗さんはどう言っていますと言うから、あの先生はまだ高い引きで寝ていると私は答えた。そこへ当の先生が起きてきた。
ああうるさいな石岡君、何を大騒ぎしてるんだ。テレビの音をもっと小さくしてくれよ、眠れやしない。
そう言ってボサボサの頭をバリバリひっかいていた。
じゃあ御手洗君と相談してまたすぐに電話しますからね。
私はそう言って電話を切り、御手洗に向き直った。彼の目は生まれたての猫の子のように全く開いてなかった。
御手洗君、いつまでのんきに眠ってるんだ。事件が今どうなってるか知らないのか？
事件？
御手洗は一晩眠ると前夜のことをすっかり忘れる癖がある。
事件って？
赤松稲平が死んだぞ。そして空中に浮かんで発見された。御手洗の目が見事にパッチリ開いた。
何？
そして氷室篠が近くの隅田公園で発狂して発見された。すると御手洗は絶句した。
なんだってどういうことだ。まさか、全然予想しなかった。
それから頭を抱えた。彼としてもまるで予想外の展開だったようだ。
こいつは驚いた。一体どこがどうひねられてそんな結果になったんだ。
寝ぼけているせいもあり、そんなかすれた声を出した。テレビでアナウンサーがこんな解説を続けている。この謎の女性に赤松稲平さんの写真を見せたところ、この人は空を飛ぶ人よと答えたということです。そして自分はこの人が空を飛んでいるのを何度も見たと繰り返し語ったということです。
一体どうなってるんだ。ちょっと顔を洗ってくるから、何が起こったか最初から説明してくれないか。
私はテレビを見ながら御手洗を待っていた。すると画面情報に臨時ニュースの文字が流れた。踏切事故で遅れていた小田急線が全面的に復旧したという。御手洗がやってきたので私は説明を始めた。私が自分の知る限りのすべてを説明し終えると、御手洗は腕を組んでうなり声を立てた。
一体何なんだこの事件は。こんなすっとんきょうな事件は聞いたこともない。
私も同感だった。
いつも空を飛ぶ絵ばかり描いてる画家が死んだと思ったら、アトリエの窓より1階分高い空の電線に引っかかって発見された。彼の奥さんはというと、すぐ近くの公園を発狂してさまよっていた。奇妙、奇てれつだな。赤松稲平はやっぱり空を飛ぶ異人種だったというわけだ。
彼は例によって部屋をうろうろし始める。
だが僕らはもう十分材料を得ているはずなんだ。赤松稲平には会えなかったが、その奥さんには会った。彼らの人となりも一応知っている。浅草花川戸の現場も見た。すでに知っている事実を組み合わせれば、このパズルはきちんと解けるはずなんだ。何でもないと勘違いしてうっかり見落としている重大事実があるはずなんだ。それは何か。一見ごくありきたりの事実に見えるが、とんでもない。
この事件に限ったそれは非常に特殊な条件であるはずなんだ。でなければこんな特徴的なアウトプットとして現れるはずもない。私はじっと黙り込んでいた。こういう時邪魔をすると御手洗はヒステリーを起こすことがあるからだ。わからん、何なのか。その条件とは、死者が画家であることか、妻がファッションブランドの女社長であることか、それとも現場が浅草であることか。私は御手洗が何を言おうとしているのかよくわからなかった。私は赤松稲平の夫人氷室志乃がなぜ精神に異常をきたしてしまったのかを考えていた。彼女は昨夜我々が会った時は極めて正常だった。ところが一夜明け精神異常となっている。これは何事か大きなショックを受けたからではないのか。とすればそのショックとは昨夜彼女が目の当たりにした何事かの異常時だろう。その異常時とはと考えると、もしかするとそれは赤松稲平が空を飛ぶのを見たせいではないのかなどと考えてしまう。おい見たらい、僕らは警察官も知らない事実を一つ知ってるんだぜ。私はおずおず言った。すると見たらいは即座にうるさそうにこう遮った。一つだって、一つのわけがない。私はしばらく沈黙し、その意味を考えた。だがわからないので続けた。いずれにしてもだ、この発狂した女性がクリスチャン・オーキッドというブランドの女社長氷室志乃であることを僕らは知っている。そして警察は知らない。このことを僕らは電話で知らせてやるべきではないのだろうか。湯浅君もそのことを気にしてさっき電話してきたんだ。そんなことは僕らでなくても誰かがやるさ。御手洗はこと下に言った。しかしそんなことを言ってもね。しっ、御手洗が右手を上げ私を遮った。テレビがまた何かのニュースを読み上げている。今またニュースが入りました。一体何という朝でしょうか、これは一体とアナウンサーは画面で絶句する。全く信じられないようなニュースです。昨夜東武伊勢崎線竹の塚行きの最終電車が竹の塚駅に入ってきた時、屋根のベンチレーター付近にロープが巻きついており、これがずっと電車の後方に引きずられていたというのですが、このロープになんと人間の男性のものらしい右腕が巻きついていたというのです。私は御手洗の顔を見た。御手洗はじっと身じろぎもせずテレビに見入っている。つまりこの電車はどこからかは不明ですが、昨夜終点の竹の塚までずっと男性の右腕をずるずると引きずって走ってきたというわけです。右腕は肩のあたりから切断されており、竹の塚での発見の時点ではまだ傷口が新しかったということです。警察ではそれからすぐ全線を捜索しまして、腕の持ち主である歴男死体を沿線に探しましたが、それらしい死体あるいは人物、また事件には遭遇しなかったということです。従いましてこの腕の持ち主は現在に至るもなお謎のままです。なぜ一夜明けた現在こういう事件を我々が報告いたしますかと申しますと、この東武伊勢崎線竹の塚行きと申します電車は、我々が今立っておりますこの現場から目と鼻の先のあそこですね、あの松屋デパートの2階浅草駅からスタートするからなんです。ひょっとして今回のこの事件と何らかの関連があるのやもしれません。まことに恐ろしい、何やら身の毛のよだつような不思議な事件です。御手洗の目が見開かれ、唇が少し開いている。放心している。これはいつも彼が何かをつかみかけている時の表情なのだ。そうか、東武伊勢崎線だ。空を飛ぶ画家、浅草花カードのアトリエ、狂った女社長、右腕を引きずる電車、両手を広げて死んでいる塩ビ服の男。そうか、分かった。いやまだ完全じゃないが、これなら解ける。なんてすごい事件だ。石岡君、いいとも、電話をしたまえ。警察でもテレビ局でもどこへでも、発狂した夫人の生命だけじゃなく、この事件がどういうものであるのか裏のからくりも教えてあげましょうと言うんだ。ただしそれにはこちらの要求する事実も教えていただくなくちゃなりませんがとね。世の中すべて取引なんだよ。 御手洗は一気に喋ると、また腕を背中で組んで部屋を行ったり来たりを始めた。しばらくそうしていたと思ったら、今度はパタンと扉を閉めて寝室にこもってしまった。御手洗という男は頭が働き始めると、自室してよくおかしなことをやる。逆立ちをしたり、デスクの上に立ち上がったり、ティーポットをポカポカ叩いたり、コップを割ったりする。だからこうしておとなしく部屋にこもってくれるのはむしろ歓迎なのである。と思っていたら、寝室で電球の割れる音が聞こえてきた。しかしそれにしても、あのものすごい謎を完全に解いたというのだろうか、完全に解けないまでも糸口でもつかめたというのだろうか、私にはとても信じられないのだが、したがって警察にそのことを言うのは今はやめておこうと考えた。私はそれからテレビの画面で見た電話番号へ電話をした。出たのは浅草警察だった。そこで私は、精神に異常をきたしている女性は氷室志乃という名で、銀座のクリスチャン・オーキッドというファッションブランドメーカーの社長をしているといった事実を告げた。電話の相手は女性で、奇妙に冷静な受け答えだったから私は拍子抜けがしたのだが、どうもまだ先方は掴んでいない事実のようだった。それから私は住所や電話番号を聞かれたので、自分たちがこの事件に関わることになったいきさつもかいつまんで語っておいた。そして私の友人が事件のからくりをある程度知っているというので、必要があれば説明させますがというと、先方はちょっとお待ちくださいと言って相場口を手で塞いだ気配だった。しばらくして、こちらからご連絡しますので切ってお待ちくださいと言われた。私は言われた通りにした。すぐ電話のベルが鳴ったので、警察かと思って出ると湯浅だった。どうしたかというので、たった今浅草署へ電話して教えてやったと報告した。もしかしたら呼ばれて昨夜のいきさつを聞かれるかもしれない、その場合は一緒に行きましょうと言ったら、はぁ、あ、と渋った声を出す。どうしたのかと思ったら、どうやらドラッグのことを気にしているようだった。大丈夫、御手洗もそんなことは言わないでしょうと言ったら、それなら言ってもいいという。僕は今日一日中工場にいますからと言っていた。そこへ今度は御手洗が慌ただしい様子で寝室から顔を出した。
石岡君。
おい御手洗、浅草署に電話したぜ。もしかしたら事件の説明に来てくれと言うかもしれないぞ。もう事件の謎は完全に解けたのか。 まさかという思いで私は尋ねた。すると案の定御手洗はこう答えた。
いやまだだ。
私は警察に友人がもう事件の謎を解いたなどと言わなくて本当に良かったと思った。しかし御手洗は軽快な調子でこう続ける。
でももうすぐ解けるよ。
私は御手洗の顔をまじまじと見た。
本当なのか御手洗、本当にあのとんでもない事件の謎が解けるっていうのか。何かの勘違いってことはないのか。だったら警察相手に赤っ恥だぜ。
心配するなって、ちゃんと赤松稲平の事件だよ。
じゃあ赤松稲平が空で死んでいた理由もわかるっていうのか。
ああもちろんだよ。
ちょっとだけ説明してみてくれ。どうして空で死んでたんだ。
そりゃ空を飛んで帰り、自室の窓に行き着こうと思って急降下してきたら電線に引っかかっちゃったんだろ。
私はしばし沈黙した。
それを警察でも言う気か。
そりゃ相手次第だよ。ところで今から僕の言う通りに行動してくれないか。
まず銀座のクリスチャン・オーキッドに電話して、社長の秘書の男が何て名前か尋ねるんだ。それから住所と電話番号、ついでに社長が乗っている車は何か、またこの車が今会社の地下駐車場に戻ってきているかどうか、社長秘書も社に出ているかどうか、そんなところだ。こちらは浅草警察だと名乗ればいい。
だが実際に浅草警察がもう電話をしていたらどうする。
大丈夫だ。警察は発狂した夫人が氷室志乃だとようやく察知したばかりなんだろ。昨夜秘書と一緒だったかなんてところまでは見当がつけられるはずがない。したがって秘書についてなんてまだ調べじゃいないよ。私が電話をすると、秘書の名は古川誠司、まだ今日は社に出ていないという話だった。現住所は世田谷区成城 4-16-8-301、
社長の専用車はベンツ 300E で、いつも秘書の古川が運転していたという。この車もまだ社に帰ってはいない。二人とも昨夜から行方不明なので心配しているという社員の話だった。社員はまだ事件のことを知らないらしい。胸が痛んだが、結局私は事件のことは教えずじまいで電話を切った。古川の特徴も聞くと、どうやら昨夜の男で間違いないようである。さて、では次にこの古川のマンションに電話する。そして帰っていないことを確かめるんだ。確かめたら、今度はマンションの管理人か、それがダメなら隣人に電話して、古川が昨夜から一度くらい帰ってきたかどうかを聞く。また彼の駐車場にベンツ 300E が止まっているかいないかどうかを調べる。古川に奥さんがいるなら奥さんに聞く。僕はその間新聞を調べるから、こっちへ貸してくれ。あ、テレビはそのままつけておいて。古川の部屋は誰も出なかった。管理人にかけて古川の隣人の名を聞き、その電話番号を番号案内で聞いて突き止めかけてみると、昨夜から帰っていないという。駐車場にもベンツはないという。よーし、大体読めてきた。新聞にもめぼしい記事はない。では次に。三田来が言いかけた時、電話が鳴った。出てみると浅草警察だという。事件について詳しくお聞きしたいので、よろしければ今から浅草までご足労願えないかという。見たらいを見るとうなずいているので、では今から行くと答え、私は電話を切った。新橋で地下鉄銀座線に乗り換え、私と見たらいは浅草にやってきた。地下鉄の階段を上ると、雷門の大提灯の前だった。この提灯の前で私たちは湯浅と待ち合わせた。道中、見たらいはブツブツ言いながらじっと考え込んでいて、一言も言葉を発しなかった。よほど難しい事件なのだろう。そう思って浅草に着いてから正してみると、ピアノの発明が西洋音楽史に及ぼした影響について考えていたのだという。私たちは4丁目の外れにある浅草警察を訪ねる前に、まず花川との現場を通ってみることにした。松屋と隅田公園の間の路地に入り込むと、ものすごい人出である。まるで宝月市のようだと湯浅は言った。パトカーも止まり、報道陣のものらしい車もたくさん止まっている。人をかき分け、錠前屋の近くまで行ってみたが、それ以上一歩も進めそうになかったので、我々は諦めて現場を後にした。浅草警察について入り口で衣装課だと名乗ると、2階の捜査本部の方へ回ってくれという。そこで3人でぞろぞろと階段を上がった。すると、暗い廊下の突き当たりに、赤松稲平殺害特別捜査本部と書かれた部屋があった。我々がここに顔を出して、あの、衣装課と申しますと言うと、中央に一列に寄せた数個の机の一つについていた意外に気さくそうな男たちが3人ばかり立ち上がり、あ、ご足労様です、どうぞこちらへと言った。一人は丸い顔をして目の小さい気の良さそうな男だった。もう一人もやはり大きな丸い顔だが、眼鏡をかけ、口が大きく、しかも歪んでいた。でっぷりと太り、いかにも人が悪そうな風貌をしている。あとの一人は性格が良さそうな顔をしていたが、こちらは部屋の外へ出ていった。いやー、どうも。まあまあ、そのあたりにどうぞお座りください。人の良さそうな方の刑事が言うので、私たちは並んで腰を下ろした。私は五亀山と申します。後ろの亀の山と書きます。こちらは田崎です。皆さんお友達？そうですと私は言った。いやー、今度は大変な事件でしてね、私が刑事になってから初めてですよ、こんな奇怪な事件は。まるで人間が空飛んでるような感じでしたからな、死体を最初に見たときは。それなんですが、と湯浅は言い始めた。赤松さんと僕は付き合いが長いのですが、あの人は空を飛ぶ男の絵ばかり描く人で、自分も空を飛べる人間だとずっと僕には言ってました。と湯浅は我々に話したと同じ話を延々と始めた。警察も刑事も興味を持った様子で黙って聞き入っていた。なるほど、それで奥さんも空を飛んだことがある人だと。話が大体終わると、五亀山はそう聞いてきた。田崎は熱い唇を歪めてニヤニヤしていた。
はあ、そう言ってました。
それでその奥さんが精神にショックを受けていたあの女性ですか。
奥さんは今どちらに。
三田来が尋ねる。二人の刑事はさっと三田来の方を向いた。
今警察病院の方へ入院させてますがね。
どんな状態です。相当悪い風ですか。
悪いですな。自分が誰だか名前も思い出せない風だからね。
最初に見つけたのは警察の方ですか。
そうです。どうして異常と分かりました。
そりゃ唾液が垂れていたりね、目の焦点が定まらない感じだったからね。
非常に特殊なケースですね。あまり前例はないでしょう。
全然ないですな。少なくとも私は知らないですから。ところであなたは。
僕は御手洗と申しまして、変わった事件を研究するのが趣味です。この人は石岡君といって、それを活字にして出版します。そちらの岩佐さんはそんな本を読んで、僕らのささやかな能力を頼って横浜に相談にいらしたんです。それで僕らは昨夜クリスチャンオーキッドに氷室さんや死者の古川さんに会いに行ったというわけです。
御手洗がそう説明すると、田崎の唇はますます歪み、印象の良かった五亀山もやや話しらんだ様子だった。どうやら素人探偵と現職の警察官というものは水と油、もしくは天敵同士のようなものであるらしい。
というと、しかしそれは事件が起こる前でしょう。
五亀山が言う。
そうです。今回のような大事件になる前にちょっとした事件があったんです。
それは
赤松さんが空へ飛んでいく声をドア越しに聞いたというさっきの事件です。
御手洗がそう言うと、五亀山はつい今しがたの湯浅の説明を思い出して納得した。どうも彼は湯浅の話を真面目に聞いていなかったようである。
それであなたがご研究なさっているような前例の中に、今回のような事件と同種のものはありましたかな。
田崎が初めて口を開き、やや皮肉な言い方をした。
確かに。御手洗は済まして言う。
同種の項目のうちに分類整理すべき前例はあります。ただしアウトプットとしての事件の見え方は全然違いますけれども。
ほう、あなたは興味深い言い方をなさるな。まるで名探偵のようだ。
田崎は御手洗になかなか反感を持ったらしく、妙に絡むような言い方をした。しかしこれは御手洗を前にした時、日本の警察官が見せるいつもの態度だった。
いや刑事さん、この御手洗さんは本当に名探偵なんですよ。昭和54年の梅沢家の事件をご存知ありませんか。
湯浅が言った。
知らんな。
田崎が言う。
あの大事件を解決したのはこの人なんですよ。
で、じゃああなたは今回のこの事件も解決をつけられると申されるんですかな。その梅沢家の事件がどれほどのものかは知らんが、今回のものほど奇妙奇烈ではないでしょう。
いや、あっちの方がもっとすごかったですよ。
で、とにかくあんたは今回の謎を解いたというのかね。
もちろんそうです。謎は解くためにあるんですから。
ぜひ伺おうじゃないかね。
田崎が挑戦的な口調になり、椅子に座り直した。
まだ細部に至るまで辻褄が合っているわけじゃありません。その前にお聞きしたいことがある。
ほらほら、すぐそう逃げる。事件を解いたというのはね、細部に至るまで完全に解いて初めて謎が解けたというんだよ。
御手洗はするとクスクスと笑った。
何がおかしいのかね。
だってあなた方にはまだ謎さえ見えていないじゃないですか。
どういう意味かね。
田崎刑事が景色番だ。
だってあなた方に見えている謎というのは、赤松稲平が空中の電線に引っかかって死んでいたこと、その妻が近くで発狂していたこと、それだけでしょ。
刑事は言葉に詰まり沈黙した。
これだけの謎でしたらとっくの昔に解けていますよ。僕はもう一つの謎の方でずっと頭を痛めておりまして、それもあとわずかで解けるところだったんです。あなた方が呼ばれるもんだから、こうして途中で放り出してやってきたんですよ。
なんだね、もう一つの謎というのは。
それはつまり昨夜現場には赤松稲平、その妻氷室志乃、この二人の他にもう一人第三の男がいたということですよ。
第三の男？どこかで聞いたような言葉だな。誰だねそりゃ。
秘書ですよ。氷室の秘書の古川誠二という男です。
現場にもう一人人間がいたかもしれないってことぐらいは我々も考えてるさ。それがどうして謎なんだね。またなぜこの男が現場にいたと君は断言できるんだ。
それは東武電車が引きずっていたという男の右腕ですよ。
ああ
と声を漏らしたのは五亀山の方だった。
ではあの事件の方もあなたは赤松さんの事件と関連があると。
もちろん関連がありますよ。何しろ人一人が発狂している事件なんです。
片腕の謎か。そんなもの我々にだって見えているさ。
田崎が言う。
そうじゃない。東武電車が引きずっていた男の片腕は事件に関係がある。そして現場には第三の男、秘書の古川がいた。とすればこの右腕は秘書のものです。それなのにこの古川はどこへ行ったんです。右腕がないという大怪我ですよ。もっと目立ったっていいでしょう。死体もない。片腕の取れた男が担ぎ込まれたという病院もない。変じゃないですか。
見たらいがいい。一座は一瞬真となった。確かにそうだ。言われるまで私も少しも気づかなかった。
電車が腕を引きずっていた。当然東武線の沿線は調べられる。付近の病院も逐一当たられたんでしょう。もし該当する病院があったら当然大騒ぎになるはずだ。マスコミも騒ぐでしょう。こんなショッキングな事件だ。ところが至って静かだ。ということはそんな男はまだ発見されていないのです。この男は腕だけ残して一体どこへ消えたのでしょうね。
田崎も今度はさすがに四日目らしい顔をして無言だった。
そこで今から僕が発する質問に逐一お答えいただき、お答えできない場合、つまりまだそちらで調べていらっしゃらない場合には速やかに捜査を開始し回答を出していただきたいのです。そうしていただけるのなら残った方の謎も今すぐここで解いてご覧に入れますし、もちろんそちらでその必要ありと要求なさるのなら赤松稲平の空中死と彼の奥さんの発狂の理由もきちんと説明して差し上げますがいかがです。
すると二人の刑事はしばらく無言だった。そうしたものかどうかとあらゆる方向から検討し思案していたのだろう。こういう場合彼らが気にする唯一のものは常にメンツである。彼らは警察官以外の人間が警察より早く事件の謎を解くとその人間は必ず警官をバカにすると考えるのである。これはおそらく権力というもののある確実な側面であろうと私は感じている。威張る人間は威張らない人間に負けてはならない。権力とは常に危ういものなのである。
どんなことが知りたいんです。
沈黙を破りついに五亀山が聞いてきた。
まずは電車の時間です。右腕を引きずっていた竹の塚行きの東武電車の浅草駅発の時刻は何時何分でしたか。
これは23時15分。
23時15分か
となると次は車です。タクシーは避けると思われるので昨夜氷室志乃と古川誠二は会社の社長専用車ベンツ 300E で現場にやってきたと思われます。荒川戸の現場付近でレッカー移動されたり今朝所有者不明で路上で発見されたりしたベンツ 300E の事例は報告されていませんか。
それはどうかな。
五亀山は田崎と顔を見合わせた。田崎は無言だった。
そういう報告は聞いておりませんね。
五亀山が言う。
このベンツが行方不明なのです。銀座の会社の駐車場にも帰っていないし正常の古川のマンションの駐車場にもない。では花川戸付近の時間の駐車場タワーパーキングなどからも引き取り手のないベンツの話はないですね。
聞いてないですな。
まああの時間だし時間の駐車場に入れることはまずないでしょう。第一営業してないでしょうしね。隅田川に飛び込んでも注目を引く大事故だ。我々の耳に届かないはずもないです。残るは南青山の社長の自宅か。
ここにも氷室社長は駐車場を借りているかもしれない。あるいは他にもクリスチャンオーキッドの関連でどこか車を置ける場所があるかもしれない。これを今すぐクリスチャンオーキッドに当たっていただきたいのです。車が出てくれば当然古川誠司の行方の検討もついてくる。それから東京中の病院です。右腕の取れた男が担ぎ込まれた病院はないか、タクシーで運んだ者はいないか、警察の機動力をもってすればすぐのはずです。急いでやっていただけませんか。
見たらいがいい。二人の刑事は顔を見合わせた。渋々という様子で田崎が立ち上がり廊下へ出ていった。
他にもありますか。
ありますとも。田崎はすぐに戻ってきた。
東武伊勢崎線が引きずっていた右腕の血液型は何でしたか。
B 型、旧式で Q。
戻ってきた田崎が答える。
これは一応確認ですが、大黒ハイツの屋上に落ちていた血痕と血液型は一致しましたか。
大黒ハイツ屋上。
二人の刑事は揃って声を出した。
と言われるとまだ調べてないんですか。
見たらいが驚いたような声を出した。田崎などは苦い表情をした。
何しろ昨夜は雨が降ったからね、血痕の類は洗い流されてるよ。
いやいや、屋上とは限らないんですよ。大黒ハイツ内の廊下、階段、こういった場所に古川の血痕は点々と落ちているはずなんです。これをうまくたどっていけば昨夜ベンツが止めてあった位置も判明する可能性はあったんですがね。
まあ、昨夜の雨の上にあの水牛の群れのようなもの、すごい人手ですから、これはとても無理でしょうがね。
大黒ハイツは古くて中は暗くて埃だらけみたいな建物だったからな。しかし血痕が、気がつかなかったな。あなたは本当にあの建物の中に古川の血が落ちていると。
断言します。理論上そうでなくてはならないからです。着衣のまま不意に腕が切断されたなどというとき、場合によってはシャツなどが切断面を強く絞り止血効果を発揮することはある。泥酔して車を運転していて窓から出していた右腕をトラックにもぎ取られ、本人はそれと気づかず20キロ走っていたという例もあります。しかしこの腕はそうはならない理由がある。とにかく今すぐ大黒ハイツの屋上と廊下を調べ、古川の血液を採取して東武電車が引きずっていた右腕の血液と合致することを確認していただきたいのです。
見たらいがいい。また渋々田崎が立ち上がった。見たらいがそれを右手で制し、すぐそばの電話機を示した。
指示は電話でいいでしょう。鑑識員に回ってもらえばそれでいいんです。
田崎は電話を取り、明らかに私たちの手前、横柄な調子で指示を送った。あれでは先方が気を悪くしたのではないかと私は思った。
まだありますか。
五亀山が言う。
座って結果を待つことです。
見たらいは答えて背もたれに反り返った。
婦人警官が番茶を入れてきてくれた。それを飲みながら小一時間待っていた。
やがて電話がかかり始めた。すべての調査の報告だった。
まずクリスチャンオーキッドの方、これは社長の氷室志乃の南青山のマンションには駐車場はないという。彼女が運転免許を持っていないせいだ。ベンツの運転は常に秘書である古川誠司の役目であったらしい。
それからクリスチャンオーキッドと付き合いのある関連会社をすべて当たったが、どこの駐車場にもベンツ 300E は存在しないという。古川のマンションにももう一度当たったが、相変わらず人間もベンツも帰ってきてはいない。
さらに交通課の方にもベンツ 300E の違法駐車は昨夜から現在にかけて一件も報告されていない。タクシー会社の方からも昨夜片腕を失った男を病院まで乗せたという報告はない。ベンツ 300E と古川誠司は右腕一本を残し煙のように消えてしまった。
ひょっとしてまだ花ガードの現場付近に遺留されてるってことはないだろうな。ベンツは、
五亀山が言っている。
いや、それはない。その点も俺は調べさせた。
さあ見たらいさん、ベンツも秘書もどこにもいません。
一体奴はどこへ行ったとお考えです。
五亀山が言う。
全く不思議ですね。
見たらいは余裕しゃくしゃくで答える。
その時また電話が鳴った。五亀山が出る。しばらく話していたがやがて受話器を置いた。
わけがわからん。
今報告が入りましたが、東京23区および都下を含め昨夜から現在にかけて右腕を失って運び込まれたという外科患者はただの一人もいないそうです。
全く不思議だ。彼はどこへ行ったんだろう。あれほど重傷を負ったというのに、第一自分でベンツを運転していったんだろうか。右手を失ったんだからな。ベンツは左ハンドル、ギアチェンジは右だろう。
いや、ベンツはオートマだからな。左手で一旦 D レンジに入れてしまえば、あとはハンドルとアクセル、ブレーキだけでいい。
田崎が答えている。
さあ、三田来さん、お考えを聞かせてくれませんか。
ちょっと待ってください。まだ別の可能性が残ってますので、つまり大黒ハイツの血痕と東武電車が引きずっていた右腕の血液型とか一致しないとね。あの右腕が古川のものでない可能性が 1% くらいはあるでしょ。そうなるとまだ何も言えませんよ。
おい、大黒ハイツから血液出たのか。
田崎が五亀山に囁いている。五亀山が小さくうなずいた。田崎はごく低い舌打ちを漏らし黙った。
また電話が鳴る。田崎が自分は手を伸ばさず同僚に目配せをする。五亀山が取った。うなずきながらしばらく話している。
三田来さん、今鑑識から報告が入りました。大黒ハイツの廊下部および階段部で採取された血液は東武電車の右腕の血液型と完全に一致したそうです。
三田来は弾かれたように椅子から立ち上がり、両手を額の前で絡み合わせると、まるでシェイカーを振るバーテンのようにブルブルと振った。唇はというと完全にほころんでいる。これで彼には全てが分かり、細部まで推理の辻褄があったことが私には見て取れた。
捜査本部の床をしばらく行ったり来たりし、それから窓際の方へ寄った。刑事二人も私たちも無言で彼のそんな様子を眺めていた。
五亀山が言い出す。
消えるはずがないんだよ古川は。古川とベンツは消えちゃ困る。だってな、この車がもし事故っていたにせよだ、必ず騒ぎになる。右腕がないんだからな。普通の怪我じゃない。右腕がなきゃ腕はどこへ行ったとなる。つまり事故を起こしているものでもないわけだ。では他県移動したか。それにしたって病院へ入れば報告も来るだろう。第一どうして東京じゃなく他県移動しなきゃならないんだ。腕が取れるほどの大怪我をして。
三田来が窓際で振り返った。
では非常に親しい友人の開業医のところへ転がり込んで、しかも医者の口封じをしたというのはどうです。
それはまずないです。五亀山が応じた。大きな総合病院はまず口封じは効かないでしょう。医者や看護婦の数が多いですから。そうなると小さな開業医ということになるでしょうが、そう考えてこちらもそういう小さな医者には現在ローラー作戦をかけております。つまり逐一当たっております。ベンツ 300E が駐車場および開業医付近に止まっていないかも当たらせております。今のところ何の報告も来ておりません。現時点で出ないんですから、今後もおそらく出ませんでしょう。
となるとどこかで人知れず死んでいる。
どこでです。
例えば自宅。
それもないです。刑事がすでに古川の正常のマンションには行っております。奴は帰宅しておりません。
なるほど。そうなるといよいよ残る可能性は一つ。
三田来はもったいぶって言う。
何です。
五亀山が言い、刑事二人と我々は息を詰めて三田来の方を見る。
古川誠二も空を飛んでどこかへ行ってしまった。
三田来の表情にまた例の人を食ったような様子が現れた。私は思わずムッとした。現職の刑事がこうしてメンツを捨ててまでアマチュアの三田来の意見を尋ねているのだ。もう少し真面目にやらなくてはならない。
まあまあ皆さんお気持ちはわかりますが、どうかお静かに。
特に石岡君、何も言わなくても君の気持ちはよくわかってる。
三田来はうろうろと歩き回りながら両手を上げて一度を制した。浅草署の捜査本部もすっかり三田来のペースになってしまった。本部の一室にはすでに午後の日が落ちている。
僕は冗談を言っているわけではないんです。今の発言には 何がしかの真実、あるいは当事件の謎の確信が含まれているんです。田崎も無言で聞き入っている。彼の苦虫を噛みつぶしたような表情にあふれるほどの悔しさが現れている。それは何かと言いますと、赤松稲平です。そちらにいる湯浅さんが赤松さんの姿が見えなくなったと言って僕のところにやって来られた。その時点で赤松さんの姿が消えてすでに2日ばかり経っていたのです。そして今朝、彼の姿が花川戸の御用中に現れた。その間約3番、2番、赤松稲平氏は一体どこへ行っていたんでしょうね。我々は身代わりもせず無言だった。言ってみれば今回も同じです。古川誠司の姿が消えてしまった。赤松稲平が空を飛んでどこかへ行っていたと思うなら、古川誠司も今頃はどこか雲の上にいると考えても不自然じゃない。この二人は同じ場所にいるんですか？湯浅が聞く。いやそうじゃないな。古川は赤松さんが隠れていたと同じ場所に潜んでいるんでしょうか？そう、ある意味ではその通り、同じ場所です。二人は我々にとって盲点に潜んでいるんです。それはどこです？教えていただけませんか？五亀山が言った。田崎は無言だった。彼は口が裂けてもそんなことを言いそうではなかった。腹が減りましたね。三田来は唐突にこの場とは無関係のことを言った。僕は今朝から何も食べてないんです。しかしよろしいでしょう。食事の前に古川の行方の方だけをまず片付けてしまいましょう。僕はこんな風に考えます。古川誠司が生きているか死んでいるか、もし生きているのならどう考えてもどこからかその存在が露見すると思うのです。あれだけの怪我だ。医者にかからないはずがない。医者の治療を受ければたとえ彼が外科医の信用を持っていてもやはりどこからか漏れるものです。しかし死んでいるのなら漏れない。したがって僕は彼が死んでいる方を取ります。他にも理由はあるが、理論的蓋然性は彼が死んでいる方により分があるのです。しかし死んでいたって漏れますよ。この東京のどこかでベンツを止め中で死んでいたにしても意外に目立つものです。通行人とか。いや、古川はそういうことはしないでしょう。医者に行かず一人車の中で死を待つ理由はない。ではどうなんです？やはり交通事故で死んだと考えるべきじゃないですか？いや、交通事故を起こしたとすればやはり非常に目立ちますよ。何しろ片腕の男が運転していたんですから。それは車同士の衝突の場合です。では古川が歩いていたと。ではベンツはどこに？いや、そういう意味じゃない。彼はやはりベンツを運転していたんです。五亀山さん、事故を起こしたドライバーに片腕がないと分かるのは彼の体が右腕を除いてほぼ無傷だからですよ。大体において都内の道路上で起こる交通事故のレベルなら、ドライバーが生きていても死んでいても体はそれほど損傷は受けません。したがって彼に右腕がないことはよく目立ちます。しかし次のような場合はどうか。これはあくまで理論上ですよ。事故に巻き込まれたドライバーの両腕や両足が取れているなどという大事故の場合、さらに加えて車がまるで原形をとどめないほどに変形し破損し潰れてしまっているような時、つまり事故車両内にはほとんど検査官の頭部も差し込めないというような破損状況に車がある時、事故前のドライバーに右腕がなかったなどという事実は分かりにくいということが考えられますね。三田来が言葉を切り、我々は無言だった。この上にさらに燃えてしまえば完璧だ。車に趣味のある人間でなければ事故車両の車種も分からないという状況もありえなくはないですよ。ここまであらゆる可能性が否定されてきますとね、どんなに信じがたい推論でももうこれ以外には考えられないんではないんですか？一度は信としていた。ではそれほどの交通事故が？いや、車同士の事故でそこまでボディが変形したり燃えたりするケースは滅多にあるものではない。車同士ではない。すると電車ですよ。相手は
猛スピードで我が物顔に走ってきて、しかも自動車と違ってぶつかる時のことを一切考えて作られていないあの電車という乗り物ですよ。それ以外にもうありえないじゃないですか。古川は昨夜浅草で右腕をある事故で失った。彼がとっさに考えたことは当然病院へ行かなければということです。しかし浅草付近に存在する病院といってもとっさには頭に浮かばない、土地勘がないからです。すぐに浮かんだのは成城の彼の自宅近くにある病院です。そこに行こうと考える。少々遠いがとっさのことであれこれ迷ったり探している時間がないのです。それに浅草から成城までは高速道路を使えば上野で乗って用賀で降りる、インターからはそれぞれごく近いのです。深夜のことで首都高速上も空いている、空いている。あれこれ迷っているよりもここを突っ走ればその方が早いのです。そこで彼はそうした。ところで彼の自宅成城4丁目、この近くに病院があったわけですが、ここと首都高速用用賀出口との間を結ぶルートで、どうしても一箇所小田急線の踏切を通らなければいけない箇所があるのです。世田谷区成城2丁目の踏切です。
あ、二人の刑事の顔が放心した。
間違いないと思いますね。この踏切で昨夜の終電近くの小田急線と古川のベンツは衝突、おそらく炎上したのです。時間も合う。竹の塚行きの問題の電車が浅草駅を出るのが23時15分、そこから成城の2丁目の踏切までベンツで飛ばせばかかっても1時間弱、小田急線の最終電車の時間帯です。
では、なるほど、あれか。
二人の刑事が大声を出した。そういう事故がありましたか。
ありました、確かに。ではあの踏切事故が、確かに車が大破炎上してドライバーの身元が不明だったんです。なるほど、そうか。どうして結びつけて考えなかったんだろう。
忙しかったからな俺たちも、田崎が言う。
ではすぐに手配して、それがクリスチャンオーキッドの古川誠司であることを確認してください。
我々は今からこの前にある西洋料理店で遅い昼食をとっています。結果を教えていただけますか。またもし赤松稲平の飛行事件の方も謎解きしてほしいなら遠慮なくそうおっしゃってください。それでは我々は腹が減りましたので、ひとまずこれで。
三田来は立ち上がる。
古川としては怪我の痛みに実施して踏切の遮断機が降りているのに突っ込んでしまったというわけだね。
食事をしながら私は三田来に尋ねた。
いや、そうじゃないと思う。これは想像だが、古川は右腕を失うような事故に遭った時、痛みとショックから逃れるためドラッグをやったんだと思う。彼はドラッグの常習者で、おそらく覚醒剤を除くあらゆるドラッグを扱っていたと思う。今後正常の彼の部屋が捜索されればいろいろな薬が出てくると思うがね、こういう薬のどれかを。彼はベンツの運転をしながらやった。口に放り込んだとすればそれは LSD かもしれない。いつもハッピーなトリップの癖が身に染み込んでいれば腕が取れても楽しい気分になれるのさ。少なくとも彼はそう期待した。事実痛みとショックからは逃れられたかもしれないのだがね、遮断機は目に入らなかったというわけさ。
なるほどね。
私は納得した。
では秘書の彼の方から氷室社長はドラッグのお裾分けをもらっていた。
お裾分けか、それとも彼女も積極的に関わっていたのか、その点はわからないがね。まあそんなところだろう。そしてそのドラッグを夫の赤松氏にも分けてあげていた。おかげでみんなめでたく中毒となっていた。
この点は警官の前では言う気はないから今言っておくよ。赤松氷室夫妻にはこういう共犯意識があったため、時には赤松氏が氷室社長を半ば揺するような形で生活費を出させるといったことがあったと思われる。そんなことから氷室古川の二人は別居中の夫赤松稲平がだんだんと目障りになってきていた。この事件にはこういう伏線があると僕は思うね。
しかし赤松氏としては金づるである妻氷室社長を失うわけにはいかなかった。
その通り、生活の糧だからね。まあ大抵こういう場合悲劇が起こる。
予備知識としてこのくらいを頭に入れておいてくれたまえ。
おや、五亀山さんがやってくる。多分正常の踏切事故のドライバーが古川誠二だと判明したんだろう。
五亀山は入り口のガラス扉を押し、どちらかといえば小柄な体をせかせかと運んでくる。
皆さん、お食事はお済みですか？
まだです。見たらえが答えた。
では私もここに失礼して、コーヒーでもいただきましょう。
私コーヒーね。
それで見たらえさん、正常の踏切事故での焼死体はやはり片腕が不明で、血液型は東武電車が引きずっていた片腕のもの、また大黒ハイツで採取した血痕と完全に合致しました。
ああ、そうですか、と食事を口に運びながら当然のように見たらえは言った。
それでですな、今日はこれからどうなさるおつもりですか？
そちらで御用がないようでしたら、少し浅草を散歩してこのまま横浜へ帰るつもりです。
横浜で何か予定がおありなんですか？
いえ、別に。すると五亀山は少し罰の悪そうな顔をした。
もし御手洗さんはじめ皆さんのご都合へさえよろしいようでしたら、もう少し私どもにお付き合いいただけませんでしょうか？
それはよろしいですが、何をするんですか？
御手洗は意地悪く聞いた。それで私は五亀山に助け舟を出した。
御手洗君、赤松稲平の方の事件の説明がまだだろ。古川の方だけじゃなく、あっちの解説もしてくれよ。
すると五亀山は心底ほっとした顔になった。
そうしていただけると私どもとしては大変助かります。
今すぐ？野じ馬とテレビカメラがいっぱいだよ。
見たらいが言う。
僕の方はちょっと会社に帰らなくてはなりません。
湯浅が言った。
五亀山さん。
見たらいは丸顔の刑事の方に向き直り、ちょっとずるそうな顔をした。
赤松稲平氏の事件を本当に僕に解いてほしいのですか？
そりゃもう私としましてはぜひとも。
それは浅草署の捜査本部の総意ですか？
いや、総意かどうかとなりますと、それは主任の方にも諮らなくてはなりませんから、なかなか難しい問題ですが。
見たらいはニヤニヤした。
外部の人間に解決を委ねるなどというのは前例のない型破りな行為であると。
そうそう、まあおっしゃる通りです。
しかし空を飛ぶ絵を専門に描いていた画家が空中で死んでいたなんていうのも、なかなか前例のない型破りな事件ではありますかね。
まあともかく僕はこれでも割合仕事を抱えておりまして、しかし先ほどの田崎刑事のご要望とあればやりますよ。
それは彼もそう希望すると思います。
ここにピンク電話がありますがね、ピンク電話がありますね。これで彼を呼び出してもらえませんか？彼の口から直接聞きたいのです。
言ってみたらいは食事の残りを平らげ始めた。五亀山は呆れたようにその様子を見ていたが諦め、椅子から立って受話器を取った。10円玉を落とした。
先方が出たらしく、しばらく声を潜めて話していたが、受話器を見たらいの方へ差し出した。
悠々と食事を終えていた見たらいは立ち上がり、受話器を受け取った。
お電話変わりました。
ああ、誰かと思ったら先ほどの田崎さんですか。何かご用ですか？
ご用がなければ僕はこのまま横浜へ帰ります。
はい？
はい、何です？
ちょっとお電話が遠いようです。
ああ、赤松さんの事件ですか。それはぜひにと申されるのならご説明いたしますが。
はいはい、ぜひにと。わかりました、よろしいでしょう。ではどのように行うかは、今五亀山さんとこちらで打ち合わせておきます。それでは後ほど。
見たらいは例の人を食った顔で受話器を戻した。私は彼の異常な我の強さに内心呆れ返った。
それではこうしましょう、五亀山さん。今夜8時、夕食を終えてから錠前屋の前に集合しましょう。その時にご説明いたします。その時間なら湯浅さんも大丈夫でしょう。
結構。五亀山さんの方もそれで了承してください。日が暮れてからの方が説明しやすいのです。
それからその時刻までにやっておいてほしいお願いがあるのです。まず第一に銀座のクリスチャンオーキッドに行って等身大の人形を借りてきてほしいのです。布製で中にスポンジの入った人間のぬいぐるみみたいな代物です。この会社の試着室にあります。それから30メートルばかりのロープです。双方とも実験に使用します。ぜひとも必要なものです。揃えていただかなくては説明が非常に容量の悪いものになります。あ、そうそう、忘れるところだった。マネキン人形の右腕を1本肘から先だけで結構です。以上を必ず揃えてくださるようお願いします。ではここでお別れしましょう。また8時に。見たらいは立ち上がる。御手洗は以前から浅草が好きなのだそうである。五亀山や湯浅と別れ、私たち二人は連れ立って浅草寺の境内や長見代から雷門にかけて、またロック周辺や花屋敷などを見て回った。御手洗はああ見えて浅草や京都、奈良など古いものが好きなのである。そのせいか非常に詳しかった。私が求めもしないのに、昔ここに十二階があったとか、ひょうたん池があったんだなどと解説をしてくれる。以前必要があって調べたのだそうだ。そうしているとき、御手洗からは赤松稲平の事件のことなどすっかり脳裏から去っているらしく思われる。私は御手洗にあちこち引っ張り回され、田原町ビルの屋上の西名棟まで見てから神谷バーで早めの夕食ということになった。昨日は死ぬほど腹が減ったが、今日はまだ全然食べたくない。しかし御手洗は食べろという。彼と付き合っていると食生活がめちゃくちゃになるのである。神谷バーというからには、私は古いカウンターバーを想像していたのだが、これは名前に反してレストランなのだった。しかし古く風情がある様子に変わりはない。私はあまり歩き回されて疲れ、これからの謎解きという劇的な場面に上々のコンディションで臨めるだろうかと心配だったのだが、当の御手洗は誠に元気いっぱいだった。この男の底知れぬ不思議な情熱は、どうも一般人の計り知れぬ場所から湧いてくるらしかった。食事を終え、食後の紅茶を飲み終えると、壁の時計が8時5分前を指した。これからブラブラ歩いてちょうどいい頃合いである。神谷バーから現場は目と鼻の先だった。私たちが隅田公園に沿って歩いていくと、あれほど道にひしめいていた野獣馬たちの姿もすっかり消え、報道陣の車も去って、大黒ハイツと稲荷屋ビルの城前屋との間の路地はひっそりとしていた。人気のない路地に月光が冷え冷えと差し、月の光で淡い影を作るようにして数人の警官たちがたむろして私たちを待っていた。中に湯浅の白いシャツも見えた。皆さんお待たせしました。田崎さん、五亀山さんも。では早速ご説明にかかりましょう。人形は用意していただけましたか？ああ結構。いやそっちで持っててください。マネキンの腕はありますか？ではそれだけこっちへください。では今から階段を上がって4階へ行きますが、頑固な大家が赤松さんの部屋に鍵をかけ、どう頭を下げても絶対に中に入れてくれません。思えばこの大家さんの絶大なる使命感あってこそ、今回のこの不思議な事件は起こり得たわけですがね。部屋に入れなくて何もできない。今すぐ大家さんに行って部屋の鍵を借りてきていただけませんか？それまでこうして待っております。五亀山が大家の家のインターホンを鳴らし、事情を説明し、顔を出した大家に警察手帳を見せて鍵を借り受けた。大家はそれでも大いに不安そうな表情を見せ、ついてこようとしたが結局開花にとどまった。よほど他人を信用しない主義の男のようである。御手洗は先頭に立って階段を上った。私たちはぞろぞろと後をついて上った。やがて4階の廊下に着く。一同はぞろぞろと廊下を移動し、ドアの前に群がるような格好で立った。メンバーは私と御手洗、湯浅のほかに五亀山、田崎の両刑事、さらにあと二人、私たちの知らない刑事がいた。五亀山さん、ドアを開けてください。刑事が丸い背を かがめ開錠し、ドアを開ける。がらんとした広い部屋に御手洗がまず入り込む。私や刑事たちが続く。いつか見た時のままだった。右に描きかけの油絵が乗ったイーゼルが立ち、左にねみだれたベッドがある。相変わらず山高帽が乗っている。
ベッドの位置がやや動いているように私には見えた。皆さん、ここが赤松稲平画伯のアトリエです。隣の小さい部屋は大家が使っています。赤松氏はここで来る日も来る日も空を飛ぶ男の絵を描いていた。彼には空を飛びたいという願望があったからです。あ、そこ全員入ってドアを閉めてください。それから三太はいつもの癖で背で両手を組み、板の間をうろうろと歩きながら説明を続けた。マネキン人形の右手はブルゾンの懐に入れたらしかった。彼がそんな道楽のような仕事を続けられたのは、ひとえに彼の妻が会社経営者で金があり、彼に月々生活費の仕送りを続けてくれたからです。ところが次第に二人の仲が気まずくなった。女社長は秘書の手前もあり、別居中のこの夫との仲を清算したいと考えるようになったのです。この夫婦の確執の詳細については後でそちらで調査してください。金銭問題に加え、かなり複雑な背後の事情があるはずです。夫は当然抵抗、社長と秘書はついに夫である赤松氏を首吊り自殺に見せかけて殺す決意を固めます。それで先日、正確には5月7日金曜日の夜11時ごろ、2人は 2,3 メートルの長さのロープを隠し持ってこの部屋にやってきます。そしてドアは内からロックし、頃合いを見て、それはおそらく氷室志乃が赤松氏の気を引き話し込んでいる時でしょうがね、背後から秘書の古川誠司が突然ロープを赤松氏の首にかけ締め上げた。こうして2人は赤松氏を殺害します。この時点で二人の計画はそれほど用意周到で緻密なものではなかった。ただ締め殺し、自室での首吊り自殺に見せかけようという程度の考えだったのです。ご覧の通り、この部屋の天井にはダクトがいっぱい走っていますのでね、この一本のパイプにロープをかけ、あのベッドも下まで引きずってきて、赤松氏が首吊り自殺をしたように見せかけるつもりだったのです。彼らの計画がいかにずさんであったかの証拠に、犯行の直前、隅田公園を歩いているこちらの湯浅さんを古川は赤松さんと間違えて首を絞めようとしたくらいですからね。この時はすぐに間違いに気づいてほっぺたにキスをしてごまかしたんですかね。そうでしたね、湯浅さん。こんなずさんな思いつきの計画だったために予期しないハプニングが起こった。それは二人が赤松氏の息の根を止めようとしていたまさにその瞬間、このドアがノックされたのです。二人はびっくり仰天します。変人画家の赤松稲平をまさかこんな夜遅くに訪ねてくるような友人がいるなどとは考えもしませんでしたからね。訪ねてきたのはここにいる湯浅さんです。赤松さんが酔って神谷バーに忘れた帽子を届けに来たのです。しかし湯浅さんが赤松さんの名を呼び、ドアノブに手をかけ回しても揺すってもドアは開きません。女社長と秘書が内側からロックしていたからです。つまり中にいる殺人犯2人としては時間が稼げたわけです。2人はとっさに子供を逃れる方法を考え思いつきます。何を思いついたかというと、まず赤松氏の死体をベッドの下に隠してしまうことです。こんなことでまさか永久に犯行を隠せるとは思わないが、うまくすれば一時しのぎにはなるのかもしれない。そうしておいて二人はこの窓から外へ逃げたのです。
窓から。
私が言った。
それこそ空でも飛んだっていうのか。
どうして人間悲しいものでね、そんな気楽な方法じゃない。この窓の外すぐ左横にある雨どいを伝って屋上に逃げたのさ。
ああ、
死体がなく誰もいなければ、ちょっと酔った友人とでも言うのなら部屋を見てすぐ帰る可能性もないではないからね。しかし常識的に考えればそんな可能性はまずないんだ。あれは奇跡だったよ。だって訪問者はドア越しに赤松さんの断末魔の声を聞いているんだからね。それなのに赤松さんが部屋に見当たらないからといっておとなしく帰るのは、赤松さんが窓から空へ飛んでいけると信じる人くらいだろう。そしてこの場合まさにそういう人だったわけさ。一方、犯人の男女は雨どいを伝って脱出なんて命がけの大冒険をやったわけだけれど、それだけのことはあった。湯浅さんはドアの錠を壊してまで中に入ったわけだからね。しかし彼は部屋に何も発見できなかった。それから窓に寄って夜空を見た。
空には赤松さんはじめ何も浮かんではいなかった。しかし湯浅さん、あなたはこの時大変なものを2つごく身近にしながら見落としていたのですよ。一つは赤松さんの死体です。彼はあなたのすぐ足元、このベッドの下にいたのです。もう一つは雨どいにしがみついた一組の男女です。顔をついと横に向ければ氷室社長と古川秘書の姿が目に入ったかもしれない。しかしあなたは気づかなかった。赤松さんの帽子をこうしてベッドに置いておとなしく帰ったのです。ところでここにもう一つ決して見逃してはならない実に特徴的な要素があった。それは何か、今実演してお目にかけます。その人形とロープをこちらに。そして御手洗は白いのっぺらぼうの人形の首にロープの端をぐるぐると巻きつけた。使用されたロープは実際にはもっと短いものです。こうして首を絞めて殺した赤松氏の死体をこんな風に素早くベッドの下に隠し、こうしてシーツを垂れ下がらせ、ドアのあたりから下が覗けないように工作すると、御手洗はベッドを動かして実際に人形をベッドの下に入れ、また押して元の位置に戻し完全に隠した。二人はこの窓から手を伸ばして外の雨どいにしがみついた。この時見逃してならないポイントは、隠した赤松氏の死体の首にはまだロープが結びついたままだったということです。外している時間がなかった。しかも脱出の際、こうしてロープの端を窓枠にかけ、しかも窓は開けたままだった。大いに慌てていたからです。ここがこの怪事件の最大のポイントだ。赤松氏の首にかかったロープの端がこうして開いた窓から出て、大黒ハイツ側の外に少し垂れ下がっていたのです。そうしてなんとも不思議なことに、湯浅さんも大家さんも誰一人これを元通りに戻さなかったのです。こんな風にロープを中に入れ窓を閉めてしまわなかった。ここに今回の事件の最大級の鍵があるんです。行ってみたらいは言葉を切った。それからうつむいて床を見つめまた歩き出した。一方犯人の側の2人、こちらもそれなりに驚いたわけです。自分たちが辛くも脱出した後ドアを壊してまで人が入ってきた。この人間に運よく赤松の死体を発見されなかったことはあり得るとしても、その後ドアのロックの修理に来るであろう大家の錠前屋にも死体が発見されないということはとても考えられない。そう覚悟していたのに死体が発見され騒ぎになったという気配が少しもない。浅草花川戸あたりはいつまでたっても気味が悪いほど静かなわけです。それで二人は恐る恐るここに偵察に来た。皆さんがよくおっしゃる犯人は現場に帰るというやつです。ところがドアには錠が新調されて鍵がかかっている。中には入れない。でもなんとか死体を運び出し山奥に埋めるなり海中深く沈めるなりして処理しなければいずれは腐敗し周期等によって発見され大騒ぎになるのは目に見えています。騒ぎになれば当然疑われるのは彼らですから。二人は深夜この窓の下に立ってみます。するとなんと思いがけないことに窓は開いたままで、赤松氏の首に巻きついた紐の端が窓から少し垂れ下がっているではありませんか。二人はその場を引き上げじっくりと計画を練ります。廊下のドアについた錠は頑丈そうだし、4階には大家の部屋もあるらしい。廊下のドアを壊して死体を運び出すのは無理に思える。それなら致し方ない。窓から運び出してしまおうということになります。どうやって？簡単です。屋上に上がりロープを伝って外壁をこの窓のところまで降り、窓を大きく開けておいて窓から覗いた紐をロープの先に結びつけるのです。そうしておいて屋上から赤松氏の死体を引き上げようというわけです。なんとも奇想天外な方法だが、確かにそれしかなかったかもしれません。二人は実行を決意します。しかしいつやってもいいというものではない。こういうことを実行するにはやはりある程度条件が整う必要がある。無論真っ昼間にはできない。人が寝静まった夜中であること、闇夜であればなおいいし、深い霧でも出れば最高だ。そしてそういう願ってもない夜が昨夜不意に訪れたわけです。二人はこの機会を逃さずベンツ 300E でここへやってきます。偶然にもここへ来るために銀座の会社を後にするとき僕らは二人に会ったのですが、
おそらく車は隅田公園脇に止め、二人はまずこのビルの屋上に上がります。そして古川は屋上の手すりに結びつけたロープで壁伝いにこの窓のすぐ横まで降りてくると、窓から覗いているロープに自分が伝ってきたロープを結びつけます。それからおそらくベッドを蹴って少し動かし、死体を引き出しやすいようにしてまた屋上へ戻ります。こんな風に、この時窓もこのように開けておきます。だがベッドの移動も窓の開放もあまり目立つほどであっては困るのです。以前とそれほど大きく違っていてはまずいからです。古川はこの時、どうせそこまでやったのであれば、いっそ室内に入り、ロープを赤松氏の体に厳重に巻きつけるなりして徹底するべきでした。人目を気にして焦るあまり、彼はそういったことを怠ったのです。加えて夜明けまでに死体を処分しなくてはならないということで、二人には時間もなかった。この先は屋上で説明します。皆さん屋上へ移動しましょう。あ、五亀山さんはここに残ってください。三田来はそう言って言葉を止め、さっさとドアの方へ行く。五亀山を残し我々も続いた。階段を上り屋上へ出ると、やや肌寒い5月の風が我々の髪を揺らした。三田来は手すりに腹をつけ身を乗り出す。五亀山さん、そのロープの端をこっちへ放ってください。力任せに。
うまい、ありがとう。
ではこちらへ登ってきてください。三田来は五亀山刑事から受け取ったロープの端を握り、我々の方へ向き直る。五亀山が駆け足で屋上に現れると、三田来は説明の続きを始めた。ロープを手繰る仕草をするが、途中で放り出す。さてこうしてここに立ち、二人してロープを手繰ってみると、果たして古川が徹底しておかなかったがため、赤松さんの体がどこかに引っかかって、こんな風に引き上げられないのです。二人は悩んだ。時間もない。もう一度壁伝いに4階まで降りるしかないか。そう思った時、どうしてもそれを避けたい一心の古川がとんでもないことを思いつくのです。まさに奇想天外、信じられないような妙案だ。我々は固唾を飲む。では次に向こう側の大黒ハイツのビルに移動だ。五亀山さん、すいませんが、もう一度ここに残って、あっちの屋上にロープを投げてください。さあ皆さん、お疲れですが、また移動です。三田来は再び先頭に立つ。大黒ハイツの屋上に立つと、やや風の音が耳元で鳴るようになった。そこで三田来は大声になる。さあ投げて、五亀山さん。今度も一発で成功した。
うまいな、彼はコントロールがいい。
三田来がいい、浅草署軟式野球チームのエースですと田崎が答えた。エースはさすがにすぐに大黒ハイツの階段を駆け上ってきた。ここからロープを手繰ると角度が変わってうまくいくと考えたのか。いや、そうじゃない。彼の考えたことはこちらなのです。三田来は屋上を稲荷屋ビルの反対側へと歩く。するとそちら側の手すりに身を寄せると、東武伊勢崎線のレールが驚くほど身近に見下ろせるのだった。折しも東武電車が異常なほどゆっくり浅草駅をスタートしてやってくるところだった。彼はロープの端をこんな風に輪にし、こっち側の手すりの縦のスリットの間をくぐらせてから、なんとやってくる電車の屋根のベンチレーターにポンと引っ掛けることを考えついたのです。そう言って三田来はロープの端を輪にし、刑事たちがああと言いながら止めようと片手を上げるより早く電車の屋根にロープの輪を投げ落とした。多少の距離はあったが、電車の速度が遅いのでその行為は拍子抜けがするほど簡単だった。輪は屋根のベンチレーターに引っ掛かった。線路側の手すりのスリットをくぐらせてあったので、ロープは電車の進行方向には移動することなく、電車の進行によってぐんぐん手繰られていく。さあ皆さん、こちらを見てください。三田来はせかせかと赤松のマンションの側へ移動する。彼の足元には手繰られてピンと張り動き続けるロープがある。我々は目を見張った。赤松の部屋の窓から白い不気味な人形が今頭部を覗かせたところだった。やがて空中に飛び出し、ふわりと空に舞い上がった。
さーっと空中を泳ぎ、大黒ハイツの壁にぶつかった。そのまま大黒ハイツの壁に沿ってぐんぐんせり上がってくる。すると背後で見たらいの声がする。ところがここに大変なことが起こった。赤松氏の死体を受け止めるどころではなくなった。それは何かというと、古川の右手にロープが絡んでしまったのです。こんな風に見たらいの右手首にロープの中途が絡んでいた。彼は右手を電車に持っていかれながらナイフを取り出しロープを切ろうとした。しかし慌ててしまってなかなか切れない。見たらいの体はじりじりと屋上を移動する。その背中を見ながら私はおろおろとした。刑事たちの顔色も変わっているのが分かった。とうとうこんな風に彼の体はこっちの柵で行き止まりになる。彼は叫ぶ。助けてくれ。腕がちぎれる。おい石岡君、助けてくれ。見たらいは悲鳴を上げた。そして見たらいの右手がちぎり取られ、レールの上の闇に落下した。うわぁと私は大声を上げた。恐怖で髪が逆立った。マネキンの腕だよ石岡君、驚いた。私は安堵と同時に心底腹が立った。どうしてこんな時まで人をからかうのか。見たらいの背中を思いっきり殴りつけた。まだ心臓が高鳴っている。こうして悲劇が起こった。古川誠二の右腕は電車にもり取られ、そのショックで氷室志乃は狂った。赤松さんの死体はというと、はっと思い出し、せかせかと屋上の反対側へ駆け戻ると、大黒ハイツの手すりで止まっていた人形から今ロープが外れたところだった。しかし人形は地上には落下しなかった。すぐ下に渡っていた電線の上に腹ばいで乗った格好のままスルスルと滑っていき、2つのビルの中央でピタリと止まった。こんな風にして鳥人間の空中死体が出来上がったというわけです。ベッドの下に腹ばいの格好で長く置かれていたため、死後硬直であんな風に両手を左右に広げた形になった。あとはお分かりでしょう。古川の右腕は竹の塚に引きずられていき、氷室志乃は発狂し、慌てた古川はベンツに乗って成城の病院へ駆けつけようとする途中、小田急線と衝突事故を起こした。思えば彼は2つの電車に殺された非常に運のない男だったわけです。以上がこの事件の顛末です。見たらいは解説を終わり、我々に向かって深々とお辞儀をした。我々聴衆は声もなかった。しばらく隅田川からやってくる風の音を耳元で聞いていた。やがてパチパチと思いがけない音がすぐ近くで起こった。4人の刑事がパラパラと拍手をしていた。いやー、私は今までいろんな事件の説明を聞いたが、今回のものほど鮮やかなものは他に経験がないな。いや、世の中に名探偵というものはいるんだなと今ようやく分かりましたよ。そう言って見たらいに握手の手を差し出してきたのは他ならぬ田崎だった。ありがとう、言って見たらいはその手を握り返した。私も同感ですよ見たらいさん。今後もし何事件があれば迷わずあなたのところへ電話することにします。五亀山も言った。私も横でいくらか誇らしい気分を味わった。それから私たちは浅草警察署の車で横浜に送ってもらい、その夜はぐっすりと眠った。別れ際、あなたに何かお礼ができるといいんですがねと五亀山が言った。それならこれ以上の難事件を持ってきてくださいと見たらいは答えていた。翌午前中、私はお茶を飲みながら見たらいに尋ねた。つまり今回の事件では誰も実際に空を飛んではいないということか。彼は吹き出した。そりゃそうさ、背中に翼のある人間がいたらぜひお目にかかりたいね。君は自信を持ってそう言えるんだね。もちろん。なぜ？それは僕もまだ空を飛んだことがないからさ。これは自信家の見たらいらしい発言である。すべてドラッグ中毒者の妄想だよ。ではあれは何なんだ？赤松稲平が氷室志乃が空中の扉を開けて地上8階の空へ歩み出していくのを見たという話は、あれも妄想なのか、ドラッグによる。加えてその時彼は泥酔していた。しかし実はそれだけじゃない。彼は実際に見たのさ、奥さんが鳥人間の扉を開けて表へ出ていくのをね。
なんだってどういうことだい。
つまりね、あれは試着室のドアなんだよ。種は、あのドアは裏側が全面鏡張りになっていた。しかもドアは T 字路に面しているから、このドアが135度の角度で開いていれば、エレベーターに向かって後ろ向きに引きずられている人間の視界から見ると、ちょうどトイレのドアが映って見えるのさ。このドアを例の空中に開く廊下の突き当たりのドアと赤松氏は勘違いしたんだよ。
え、では空中に開くドアではなくトイレのドアというわけか。
そうだよ。氷室志乃は有楽町の上空へ歩み出していったのではなく、トイレに歩み込んでいたってだけさ。
なんだ。
こういうことはあの会社へ無理やり入り込んだ時、僕はすぐに分かったよ。あの会社の内部構造が偶然見せたトリックだよ。三田来は自信満々で言った。私はため息をついた。実際にはあの扉は何のためのものだろう。
緊急時の避難用だろ。ビル火災の時、多分あそこから脱出用のシュートを下ろすんだ。
ああ、なるほど。夢が吹き飛ぶようなひどく現実的な答えだった。私は腕を組み考え込んでしまった。世界広しといえども、見たことも聞いたこともない前代未聞の怪事件だと思ったが、こうして聞いてみると、全て理屈で説明が可能な要素の集合体だったのである。気持ちがすっきりしたと思う反面、空を飛ぶ人間というメルヘンチックな夢が、この現実化によってきれいさっぱり打ち砕かれたという恨みも残った。しかしこれが現実である。見たらいは言う。
今回の僕の役割は、ほら、テレビの映画劇場によく出てくるあの解説者みたいなものだったね。解説がやれる物知りは番組の制作上必要なんだろうが、彼の解説で映画のストーリーが影響を受けるわけでもない。すでにもうドラマは演じられ、遥か昔に終わっていたのさ。罪深い人々が暗躍し、人が一人殺されたが、犯人はそれぞれこれ以上ない厳罰に処せられていた。名探偵の出る幕はなかったね。
まあ、見たらいの言う通りかもしれない。湯浅君のドラッグ中毒に関してはどうなんだい。
放っておけばいいさ。赤松氏と古川が死んで、彼のもとへドラッグが流れるルートは消滅した。彼にはもうこれ以上罪を重ねる方法はないよ。
君はドラッグ用語論者なんだね。
私が聞くと見たらいは答える。
どういたしまして。僕は警察官より麻薬というものの本質に関する知識があるだけさ。しかし無知の馬力を持ってマリファナを取り締まるのは大いに賛成だよ。でもそれならその前にタバコの煙も取り締まってほしいね。創造的な純粋思考にあれほど邪魔になるものはないよ。
それからしばらくして、私たちのもとに一通の熱い手紙が届いた。浅草警察の五亀山からで、その後の捜査状況を伝えたものだった。これについてはもう特に報告の用はない。大体が見たらいの想像通りだった。氷室と古川とがもう長く愛人関係にあったということだが、それもおおよそ想像はついていたことである。
週刊誌のいくつかに事件の詳細な謎解きが特集されたが、例によってそこに見たらい清の名前はなかった。よって私はここに事件のありのままの報告の必要を感じた。
一週間後、湯浅から電話があり、突然何を思ったのか、見たらいにお礼をしなくてよいものかと問う。見たらいに代わると彼はこう答えていた。
お金ですか。そんなものは紙ですよ。全然興味はないからいりません。
受話器を置き、見たらいが笑いながら私にこう話しかけてきた。
どうも彼のドラッグ後遺症は重症だな。警察にもおかしな電話をしなきゃいいがね。お礼に LSD を3粒いかがとかね。
しかしそれから湯浅誠が警察に逮捕されたという話も聞かないので、無事更生したのだろう。1ヶ月後、赤松稲平の遺作展が銀座のとあるデパートで開かれ、なかなか評判になった。私も見たらいと出かけて行った。事件があまりに有名になったので、大半の絵には売約済みの札が貼り付いていた。ゴッホやモーツァルトと同じく、彼もまた死後有名になり、初めて絵が売れたのである。売上金は身寄りのない彼のことなので、精神病院に入っている彼の妻の治療費に充てられるという。
戸籍上二人はまだ夫婦だからだ。ひどく皮肉な結末になった。氷室志乃が離婚に成功していればこういう援助は受けられなかったであろう。死んだ後赤松稲平はようやく妻に借りを返したのである。以上、山高坊のイカロスっていう題名の話でございました。で、疲れた。ジータレス読み、679。お兄さんこんばんはと、まあ、お兄さんじゃないんですけどこんばんはです。久しぶりに生で聞けるとあざっす。で680、おっちゃんばんはと、もっちゃんじゃないんですけどばんはです。少し出遅れたけど聞かせていただきますとあざっす。で681、ピャー似たとよくわかんないですけどあざっす。で682、フリーホラーゲームのリクイでしょうか。基本はノベルゲーなので朗読向きだと思いますと。画面を出すんだと、出さなくてもいいならやるかも。で683、お茶こばちゃお茶うひってよくわかんないです。まあとりあえずあざっす。で684、完全に乗り遅れたわ、録音で行かせてもらうわ、イサオんじゃと。まあイサオじゃないんですけどあざっす。で685、おっちゃんコント、もおっちゃんじゃないですけどこんばんはです。今日は土曜だから俺も朝まで頑張るよと。まあ朝まではやんないんですけど結構かかりました。で686、こんばんはいつもありがとうございますと。いつもありがとうございますって俺趣味なんですけど、これ土曜日配信で最近では珍しくないですか。今日はツイッターチェックしたけど全く予兆がなくてびっくりしました。配信をするというのを決めるのはいつ頃ですか。できれば全部リアルタイムで聞きたいのでと。配信をするというのを決めるのは10分前です。で687、お茶コント、久々生に間に合った島田掃除のなのかなと、座禅組みながら聞かせていただきますと、まあ、おっちゃんじゃないですけどあざっす。で、688、おっちゃんの訛りが楽しすぎると、まあ適当にやりました。で689、真夜中テレビかなと。真夜中テレビ、空を飛んでるやつ、まあいいや、あ霧が出てきたってことか。で690、最近長編が多いから短編欲しいなと。これ短編集なんですけど。で691、おっちゃん今陸結構溜まってるのと。溜まってますよ、溜まってます、溜まっててもうこれ消化しきれねえって感じや、うん。で692、おいちゃんたまにレス読みもして構ってくれよと。どこで切るんだって話ですよね、基本切りませんからね自分、大抵全部一気に読みますんでね、切ると切るのもあれだけどめんどくさいもう。で693、おっちゃんのこのサクサクサクサクと読んでいくのがたまらん、楽しかったわと。あざっす、まあ、おっちゃんじゃないですけど疲れたこの前読んだやつが80ページで、今日読んだやつが110ページぐらいあるんですよ。これ111ページかなあって、ちょっと時間読みをミスったね、こんなかかると思わなかった。始めた時間も良くなかったけど、めちゃくちゃかかったな。まさか 2時ぐらいになると思わなかったな、全然読み適当だったな。まあ、2時間ちょいで読めるべと思ったけど3時間ぐらいかかったなこれ。あ、3時間までいかないけど3時間近くかかった。はい、というわけで、やめよう、聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。録音ファイルをまたアップしますので、もしよかったら落として聞いてみてくださいと。まあ、3時間近く読んでるんでね、もう、まあ、初めから噛んでますけど後半の方がもっと噛んでましたなもう普通のものですら読めなくなってきた、うん。はい、というわけで、まあ、そんな感じで、まあ、陸はありがたいことにいろいろもらってるので、また淡々とで大体全部長いからこんな感じなんですかね、なんか短いのなくて長いのばっかなんで多分こんな感じが続くんじゃないかと思いますけど、まあダラダラとやっていきたいと思います。はい、というわけでお疲れさんでした、あざした。ではおやすみなさい、ほいじゃあバイバイ。